こんばんはっす。ちょっと思ってたより、予想より遅くなった。予想じゃねえ、予定だ。 りあえず、ジータのレス読みからいきましょうかね。まあやるのは、まあいつも通りといえばいつも通り、あっちの世界ゾーン41話目から、やりたいというふうに、思いますけど、なんか妙に音がおかしいかな。そうでもないか。727ホモサピエンスコント、まあそこはまあ否定しませんよね、とりあえずね。こんばんはと、で728、ゲロと、まあ挨拶かどうかもわからないですよね。とりあえずまあ一列まあ消化したなっていうで、729おーちゃんこんばんはと、まあおっさんじゃないんですけども、とりあえずこんばんはと、まあ12時からっていうね、スタートなんですけども、まあこんばんはと、で730、おっちゃん番はと、まあおっちゃんじゃないんですけど、でホモソーセージについて調べてたらうまそうなの見つけたと。ホモソーセージっていう名前のありますよね。柚子胡椒入りチーカマ、うまそうだうまそうだな。ホモソーセージっていうのがあるっていうのは、あのなんだあの聞いたことあるし、実際物見たことあるかもしれないけど、うん、でもなんでホモソーセージについて調べてたんだ。で731ホモサピエンスの人こんばんはと、727番さんとは別の方でまた同じような、挨拶、とりあえずこんばんはとで、いたいというふうに思います。で音はストップ、全然読むのと雰囲気が違いますからね。これオンラインショップ行ってまで買うのこれ。おー、 95g ホモソーセージ、明太子入りソーセージ、ビッグ粗挽きソーセージ、デカウマソーセージ、黒胡椒粗挽きソーセージとか、なんかいろんなのがあるけど、オンラインで買うようなもんじゃねえような気がするけど、どっか売ってねえの、コンビニとかさ、なんかどっか行けば売ってねえのかな。柚子胡椒入りチーカマ、柚子チーカマかまあいいや。で、はい、じゃあ、行きましょうかね。あ、そういえばあのなんだっけ、背景画像等々を変えたんですけど、いろいろあの感想ありがとうございましたっていうか、あの作ってる時間自体は全くもってかかってないんで、ただ家紋の画像を載せただけですから、大したことしてないんですけど、とりあえずありがとうございました。まあ、趣味で適当にね、作りたいなと思ったら作ってるだけなんでね、あれなんですけど。で、732、ゲロマニオン人っていそうじゃねと。ゲルマニオン人、ゲルマ、あれゲル、ん、クロマニオン人だ。あぶねあぶねえ。なんか、ゲルマン民族となんかいろいろ合体して、なんか、わけわかんなかった。ゲロマニオン人いない。で、733。ホモを NG ワードにしなくてよかったね、と。ああ、ホモソーセージについて言えねえってことか。あんま語ることねえしね。で、734、ガチムチと。ただ NG ワードチェックですか？忘れててしてない。NG ワード別にめんどくさいから。やってないですね。はい、じゃあ、早速、まあ、新あっちの世界ゾーン、新っていう字が深いっていう字の方なんですけど、まあ40話目まで読んで、合計で240話読んだのか、340か、340読んで、これから341話目を、読もうかなというところです。はい。大丈夫だよな。今なんでストップしたかって言うとですね、一応、まあ、たまに出るんですけどね、ウィンアンプのあれがエラーって出たんで、たまにコネクトエラーって出るんですけど、はい。じゃあ、行きたいと思います。第41話目から、金縛り、亀甲縛り、久保勝2000ロボさん弾。じゃあ行きましょう。ストップ。 ゃあいきます。どうも皆様、はじめまして、クボカツ2000ロボ過去串カツと言います。いつも楽しく読ませていただいております。自分は今までにあっちの世界の住人を見たことなんてのはないですが、今まであったちょっとアレな話でも、自分がまだ今のようにションベンの近い知事ではない高校生の頃、二度ほど金縛りにあったことがあります。それがちょっとわかんないんですよね。寝ていて目が覚めてなんか金縛り、一度目は単に金縛りだったんですが、二度目はなんか足元から引っ張られている感覚がありました。で、どっちもなんですが、とにかくあがいて動こうと思い、右手に力を入れてみるわけですが、さすがは金縛り、全然動きません。さらにぬふなくらい力を入れてやると、突然右手が動くように。あれ、そこで再び目が覚めるのです。動いたはずの右手は動く前の状態、しかも布団はめくれてもないし、今までのことが嘘のようでした。何だったんだろう、単なる夢だったんでしょうかね。以上で、次、第42話目、足首鉄平三段僕が住んでいるのは、父親が自営している会社の事務所なんですが、1年ほど前に後ろに葬式会場ができたんですね。その葬式屋ができるという話が出た途端、家の親も含めて近所の連中がみんな反対したもんです。で、結局遺体は持ち込まないという条件で葬式屋が立ったのでした。ある晩ぐっすりと眠っていたところ、突然の金縛り、と足の親指にグニグニ 足の親指をグニグニ動かすと、いつもなら溶けるんですよね。ところが例によって溶けない。そればかりか胸のあたりに重たいものの感触、やべと思うと、普通は怖いから見ないんでしょうが、その時はあんまり恐怖感がなかったもんで、何がいるのって目を開けて見てしまったんです。なんと1メートルはあろうかというでっかい足首、それが僕の足元の50センチぐらい上空でふわふわ浮いてるんです。僕はびっくりするより、なんで足首と思いましたが、特に悪さをするようでもないので放っておいて寝ました。そして次の日、また出やがったよ、バスドの紙ふみふみが。安眠妨害された僕は多少腹を立てていましたが、まあどうすることもできないので早く帰ってねと思いながら、その日も寝ました。そして3日目、この日も出るのかなと思ってブルーだったんですが、この日はなぜか休業。ほっとして目を覚ました僕ですが、なんとその日僕はとんでもないことを聞いたのです。後ろの葬式屋が僕の安眠妨害された日にお通夜と葬式をやったんですが、その時例の約束を破って遺体を持ち込んでたんだそうです。で、親父たちと近所の人間が怒り狂って葬式屋に乗り込んでいたそうです。そして遺体を確認するためお棺を開いたら、その仏さんは片方の足首がなかったそうな。なぜ家に出るのだ。以上、自宅735、ゲストはいつ来るのと。知らない、知りませんいつ来るのと聞かれても、いや、わからない。で、736、ゲルマージオン軍って突然俺の頭の中に現れたんだが、と。知らねえっつう。ゲルマージオン軍ってね、多分あれだな、ゲルマニ、ん?ゲルマニ、ん?クロマニヨン人、ゲルマン民族、ジオン軍だな、それいろんな混ざったんだな、それ多分な、てか何それ、てかなんで頭の中に現れたんだかって、で、第43夜、某廃墟に行った時のことです。クボカツ2000ロボ三段。これも俺がジジイでなくションベン漏らしたりしてなかった時の話なのですが、どうでもいいけど、アラジン、で、まあいいや。で、続き壺丸高専っていう地元では有名なアレナゾーンがあるのですが、昔友人たち4人と行ったことがあります。まずはじめは駐車場に入った時のことでした。 駐車場の真ん前になんかよくわからない建物があるのですが、友人2人が、あ、光ったというのです。窓の奥で何かが光ったというのです。自分ともう一人の友人はそんなことには気がつかなかったので、なんかに反射したんでないのとか言いながら、再度来た道をさっきのように入ってきました。だが何も光りません。それどころか反射するようなものもないように思えます。その建物は入ろうにも入れないので、これ以上調べることはできませんでした。では本番ということで、愛子ちゃんもびっくり壺丸高専へ侵入していきました。まず入った瞬間、空気が違うものという感じがしました。えらく重いのです。なんだか胸元と押されている感じがするのです。友人が、前に来た時入ったらいきなり白い布が落ちてきた。やらほざきます。言うなよんなこと、怖いんだからさ。まずは階段を屋上まで登ってきました。その途中、友人 T がそっと石を投げて物音を立て上がりました。そのたんびに後の3人が、うわやめろよシャレにならんってとかいう会話が繰り広げられていました。で、階段を降りてきて再びロビーに出ました。そこにはもう一つ階段があり、よく温泉などにあるようなでけえ階段、2階へ行けるようになっていました。そこへ階段は登ることにしました。2階へ行ってうろうろしていると、やはり友人 T が石を持っていました。やめてくれよシャレにならんのやからさとか言うと、友人 T は分かったよと言いながらその石を投げたのでした。投げたその石は手すりに当たって弾かれて、その向こう側へのはずだったのですが、手すりの上で止まってしまったのです。うっそ、これで終わりなんですが、あまし怖くないですね。でもその場にいた奴らはむっちゃ怖かったです。後日談なのですが、友人宅へ遊びに行きました。その友人の母は霊感が強いらしく、なんかよく見るそうで、あんた高校時代にうちに来た時いろいろ連れてきとったから嫌だったんぜと、言わないでください、僕は全く知らないんですから。で、偶然その某光線の話になったのですが、その後うつむき出して、黒いものが見えるよ、怒ってる、ちゃんと謝っといたからあんたらもそんなところ行ったらあかんがよと言われてしまいました。はい、もう行きませんとも、俺はジジイですから。以上、文章が難しい自分が予期してる文章と違う文章が来ると確実に噛みますね普通の時も噛むけどより噛むね。で、次、第44夜、友人の話です。久保勝2000ロボ三段。これは先ほどの光線の話でも出てきた友人 T の話です。彼は霊感が強いらしく、なんか見なくてもいいものを見てしまうのですが、いろいろある彼の話から一つ。ある夜、彼が車で某国道を走っていた時のことです。走っていると視界の右端に何か白いものが入ったそうです。車道にある街灯とも違う白い何か、よく見ると白い女の人が並走というより飛んでたらしいのです。その白い物体が黒い闇の中にパッパと点滅しているようについてくるそうです。うわー、なんかいつも走らんにゃよかったと思っていると、その白い物体が後ろを見てにやりと笑った感じがしたそうです。すると後ろから爆走してくる86が、その白いものは爆走してきた86についていったそうです。86っていうのは車のこと以上で、次、第45夜、このタクラン家がウィンナーダン三段。1月5日、サティというデパートに買い物に行きました。そこには駄菓子なんぞを販売しているコーナーがありまして、私も懐かしく思い選んでおりました。そして水飴、梅肉水飴を手に取った瞬間、耳元で男性のうわーという重苦しい声、それと同時に体は重くなるわ、冷や汗は出るわ、大変やばい状態に陥りました。しかし私も関係ない人に寄ってくる霊関係はズーズーしくて嫌なので、 俺にとこに来るとは半角さ入れやつだな、バカちゃうかいと考えていたら自然と楽になったんです。例の方もこいつはダメだとか思ったんでしょうか。でも人が集まる場所はあちらの方もあちらの方も大勢いらっしゃるでしょうかね。以上。俺にとこに来るとは半角臭い冷圧だな、バカちゃうかい。おい、ナイスタイミング、プリーン。つか、なんだかよくわかんないな、今のセリフ。で、次。第46夜、信じられないけど、で、ヒロミ三段。いつも楽しく読んでいます。でも私はあまり霊の存在を信じていません。多分認めたくないんでしょうけど、怖いから。そんな私でも2つだけ変な体験をしたことがあります。誰に話しても信じてもらえないのですが、夢だったとは思えないです。とりあえず体験を書きますが、皆さんの判断に任せたいと思っています。16歳の夏でした。その時は東京に出てきて数ヶ月だったので、ろくな職に就けずとても貧乏してました。当時住んでいたアパートは築30年は軽く過ぎていたと思います。共同玄関で共同トイレ、長い廊下の両側に 4,5 畳の部屋が3部屋ずつ続いているというような昔ながらのアパートでした。そこの1階に住んでいたのですが、なんせ貧乏だったのでエアコンどころか扇風機もなく、まして田舎育ちで東京を危険だと知らなかったので戸締まりもよくしていませんでした。ある日バイトで疲れて学校までの数時間時間が空いていたので、ついうとうととうたた寝をしてしまいました。窓は全開に開いていて、その窓側にベッドを置いておりました。眠っていて右側が窓です。金縛りとかはありませんでしたが、なんかベッドが揺れるのでおかしいなぁと思いつつも睡魔には勝てず、そのまま目を閉じてました。それでもベッドの揺れは続きました。それどころかだんだん激しくなっているのです。その揺れ方は左側のベッドマットが上下にガッタンガッタンという感じです。思わず目を開けて左側を見たとき、心臓が止まりそうになりました。なんと左側に奇妙な生き物が立っているのです。立っているだけじゃありません。ベッドマットを持ち上げてニヤニヤ笑っているんです。それはカッパに似た生き物ですが、本で読んだカッパのようにお皿はありませんでした。ただ身長は1メートルくらいで、全身が緑色で体に真っ黒な斑点がありました。口は耳のあたりまで大きく裂けて、目はつり上がってました。耳と鼻はありませんでした。まるで重量上げをするようにベッドマットを持ち上げては落としの繰り返しでした。目が合うと激しく持ち上げて、とうとう私は右側に転がって窓から落ちてしまいました。1階でよかったですが、すぐに立ち上がってみたときは何もいませんでした。これは幽霊というより妖怪じゃないかと思いますが、とっても怖かったです。その後半年くらい住んでましたが、それ以来何も起こらなかったです。あれは夢じゃないと思います。はっきりと声まで聞きましたが、ケケケケケと言ってるだけでした。妖怪に詳しい方、教えていただければ幸いです。以上。ジータ737、今来たおっちゃん、こんおっちゃんじゃない、テストガチムチ。いやだから NG ワード何もしてない、大丈夫。つか NG ワードめんどくさい、てかやってまたそれをね、やったところでどうせまたすり抜けてくるわけで、だからもういいやと、で、738、日本語で OK と。結構ね、自分がたまにそのまま読んじゃう時も、まあ、多々あるんですけど、結構まあミスってる文章、手におはミスってたりするのを早めに気づいた時は修正するんだけど、大体まあ目に入ったものをそのまま口に出すって形やっちゃうんで読んじゃうんですよね、しゃあねえけど。まあいいかと思ってる。で、第47夜、こんなことってあるのかな、でヒロミ三段連投。 今度は霊体験の話をします。20歳ぐらいの時ですが、その時 2LDK のマンションに住んでいました。もちろん一人暮らしには広すぎるので、リビングと寝室だけを使い、もう一つの日当たりの悪い部屋は使ってませんでした。ある日先輩が遊びに来ました。つい長話をしてしまい、時間は夜中の2時頃でしたので、先輩は泊まっていくことになりました。いくら女同士とはいえ先輩なので、一緒に寝るのも照れくさいので、私の寝室を先輩に、私は使っていない部屋に布団を敷いて寝ることにしました。しばらくしてうとうとしている時、金縛りに遭いました。目を開けると目の前が天井です。もうパニック状態でどうすればいいのかと焦っている時に、心の中で戻れと言えば戻れるという話を聞いたのを思い出し、必死で念じていました。どれくらい経ったのか目を開けると戻っていました。今だと思い、起き上がって先輩のいるところに逃げようと思って、電気をつけようと電気の紐に手をかけた時、紐が私の手をすり抜けていくのです。何度も何度も繰り返し紐を掴もうとするのですが、どうやっても掴めないのです。その時私は幽体離脱というものではなかったのに、もう電気をつけてる場合じゃない、これはやばいって思い、ドアを開け廊下に出ようとした時、なんとドアから向こうの床がないのです。真っ暗闇の世界のようにぽっかりと、もう恐怖の限界でした。このままこの部屋にいるよりは死んだ方がいいと考え、泣きながら足を伸ばしてみたら、いつの間にか床が張るので一目散に逃げました。なのにいつまで経っても先輩のいる部屋にたどり着けないのです。3歩も歩けばドアなのに、走っても走ってもダメなのです。ああもうダメだと思った時、ドアがガラガラッと開いて、先輩が泣きそうな顔でこっちを見てました。先輩は震える声で言いました。あんた何やってんの、さっきから。私は先輩に泣きながら今までのいきさつを話しました。でもこれだけじゃないのです。先輩の寝ていた部屋はすりガラスのドアで、向こう側がぼんやりと見えるのですが、先輩は慣れないせいかなかなか眠れずにいた時、私の部屋のドアが開く音を聞いて、ああこっちに来るのねと思っていたのになかなか来ないので、目を凝らしてすりガラスを見ていたそうです。そこにスローモーションで歩いてる私が映っていたそうです。ゆっくりとゆっくりと歩いている私が恐ろしかったそうです。私は力の限り一生懸命走っていたのに、先輩にはスローモーションだったと言い張ります。道理でなかなかたどり着かなかったはずだと感心したけど、その日は朝が来るまで先輩と肩を寄せ合って起きていました。私は幽霊を見たことがありません。それどころか霊感もこれっぽっちもありません。何も感じないし、だからあまり信じていないのですが、先輩がいなかったら夢で終わってたんでしょうけど、何だったのでしょう。それ以来その部屋には入ることはありませんでした。後日この話を聞いた友達カップルが、ぜひこの部屋で寝てみたいというので、心よく泊めてあげました。翌日彼女の方はすっきりした顔で起きてきたけど、彼氏は夜中に足をつかまれたと言ってました。危ない部屋だったのでしょうか。ちなみに友達のお兄さんが霊感があるらしく、私に会うたびにお祓いに行きなさいって言います。理由を聞いても教えてくれなかったのですが、とうとう友達から理由を聞きました。私の顔の横に男か女か人間か動物かわからない悪霊がついてるっていうんです。正面から見ると見えなくて、私が横を見ると出てくるそうです。言われてから6年ほど経ちますが、まだお祓いには行っていません。どうも信じられないので放っといてるんですが、いいのでしょうか。別に私の周りで不幸が起きることもないので気にしていないです。以上。で次、第48夜、あの画像でチャルさん談。前から聞いてみたいと思っていたのですが、あっちの世界ホームページのお話バッグ画像の歪んだ七五三少女なのですが、あの発想はどちらから。なぜかと申しますとね、私あの画像がとても怖いのです。友達の家で見せていただいた人形にとてもよく似ているもので、それは友達の姉さんの持ち物だったのですが、彼女のお姉さんは交通事故で亡くなってしまっているのです。 そのお人形は市松人形なのですが、一緒に車に乗っていた人形はなぜかそのまま残っているのです。供養のためにお寺に持って行こうとすると悪いことばかり起こる。多分それは今でも彼女の家の茶箱の中にいると思います。で、次、ホームページの画像に似た人形を見たことがあると書きました。いだこ様から写真があったら見たいとのことで、うん十年ぶりに高校時代の友人に電話したところ、その1、わしは死んだ、もしくは行方不明の人になっていた。大学時代までは付き合っていたのですが、その後プーの時代があり、その折自宅地元にも、地元にはおらず、いつまにやらそんな噂が。年賀状も出さないわしも悪いのだが、忍ともかんとも。しかし名乗った時のびっくりしたリアクションに笑い。その2、人形の行方。友人の、母が今年死去、これにわしも驚くの際、これは私が連れて行くと一緒に、チャビに付されたそうですが、師匠、特に霊障とかの病気ではなかったそうですが。写真とかあると聞いたら、変形する前のものなら片隅に写っているものがあるかもしれないとのこと。ここで残念と言ったら友人を亡くすと思ったので言えずに、というわけです。幽霊の正体見たりじゃないけど、本当にあったんだよ。で、以上。あっちの世界ゾーン開いて各、話のところを開けば、ページ開けば、いろいろバックの画像がいろいろあるんですけど、まあそれを見てもらえばわかるかなというふうに思います。ジータ739-740、同じニコニコ動画なんだけど、静止画にラジオの音だけのファイルがたくさんアップされてるのを確認したよと。あっちはファイルバンクと違って長く公開できるよね、著作権的に問題なければと。どんだけ誤変換っていうで、わざわざまあわかりますからね、別にいいんですけどで、あ、タビだった、チャビって呼んでたやつ、ダビだった、ダビ、わかんねえもん、わかんねえ、ダビってなんだ740番739の、きちんと変換をいけねえっつうので直したんでしょうけど、いいですよ別に、わかりますからね、意味がわかんないとあれだけど、意味別にわかりますからね、うん、で、著作権的に問題なければつってますけど、バッチリ問題あるんじゃないの、てか別にニコニコに別にアップ、したところでっていうのもあるしね、うん、特に別になアップするようなもんじゃねえと思うしね、そんなね、ベルダーズオリジナルだったらあれですけど。で、第49夜、後ろを歩く者、鉄平三段。そういえば初詣に行った帰り道、変な気になりました。彼氏と行ったんですが、帰り道2人で歩いているすぐ後ろ5メーターぐらいを誰かが歩いていたんですね。誰か近くにいるからあんまりでかい声も話もできんなとか思いながら歩いてたんですが、彼氏の方は何も気に留めず、元からそういうやつだが、でかい声で話をするんですよ。あんまりでかい声出すと後ろの人に丸聞こえだよみたいなことを言ったら、彼氏が、うん、後ろ、あんな後ろにいる人に聞こえるわけないじゃないみたいなことを言うから、すぐ近くにいるのにと思って振り返ったんですよ。そしたら本当にずーっと後ろにしか人がいない、500メーターくらい後ろかな、それくらいのところに人影が見えるだけ。あれ、気のせいだったか、そう思って気を取り直して歩き出したんですよ。そしたらやっぱり後ろに誰かいる気がする。着々って足音もついてくる。ん？で、振り返ってもやっぱりいない。おかしいなと思って歩き出す。またついてくる。そんなことを数回繰り返してたら、そのうちその足音が近づいてくる。どんどんどんどん近づいてくる。あ、やべえと思った時には1メーターもなかった。思わず彼氏の腕引っ張って走り出しましたね。おい、何？いるのかよ。そんな情けない声を無視し、車に駆け込んだらいなくなったみたいだったけど。もしかしたら単なる気のせいだったかもしれず、 彼氏が人にこの話をしようとすると怒るくせに、自分ではここで思いっきり書いてます。以上。で次、第50夜、ねえ聞こえた、で天上天へ私がのぶちゃん三段。燃えているぞ。何それ。常々楽しく腹を抱えて爆笑、いやいや拝見させていただいておりました。はじめまして、夜の語り部のぶちゃんです。この度めでたくみそじを迎え、私もこちらの世界で遊ばせていただきたいと稚拙な筆を取らせていただきました。今宵はそう、まだ私が北関東の片田舎にいた頃、あのピチピチとしたグリーンボーイの頃の体験をお送りさせていただきます。当時私は彼女の運転で深夜のドライブとしゃれ込んでおりました。私の故郷はよくある田舎町、ものの10分も走ればタヌキさんやキツネさんに私を化かしてとお願いできるほどの山、そして山。カーステレオから流れてくる曲に合わせたハミングも軽快に、彼女は微笑みながら車を走らせます。ねえ向こうに行ってみよう。彼女はさらに、そう、さらに国道から外れた山道へと向かいます。峠にでも行くのだろう。私が軽く答えると、彼女はにっこりとうなずき、人気のない道へとハンドルを切りました。隣から聞こえる彼女のハミング、そう、今彼女はご機嫌。助手席の私をかけらも疑わず、深夜の山道を疾駆する流星と化しています。そして私は期待でいっぱい、胸いっぱい。まだき、あ、これ読んだな、これな、これ読んだな、これな。まだ木しか経験のないチェリーな私、そう、ここは誰もいない深夜の山道。あんなこといいな、できたらいいな、あんなことこんなこと、勢い余ってそんなこと、キャー、そう、私の心は乱れに乱れ、嫌顔にも期待と不安は増すばかり。手を伸ばせばそこに君は、胸はドキドキ高鳴って、ん、胸はドキドキ、ん、ん、胸騒ぎ、そう、初めてです、胸騒ぎ。溝落ちのあたりに黒い泡が立つような不快感、ストップ、 U ターン。突如告げる私を怪訝そうに見つめながらも、彼女は車を、止めて方向転換、元来た道を走り出しました。彼女の問いかけも後で話すと答える私、気まずい沈黙。胸騒ぎがしたから、あのまま行ってはいけないと感じたからなんて言えません。しばらくしてカーステレオも沈黙、テープリバースの曲の間に入った様子、無音無音。その時、うおーとの声、聞いちまった、聞いてしまった、後部座席からのうめき声、空耳か、いや確かに聞いた、今確かに苦しそうな男のうめき声を。とぼけよ、そう、何かを引いたとか道端に人が倒れていたとかではありません。結構なスピードで走る車の中で、しかも後部座席からあんなにはっきりと恨めしそうにうめき声、やってくれます。私は多少経験ありです。あとは彼女さえ気づかなければとぼけるのがベター。しかし彼女はしばらく走り続けてから車を止めました。そしてぎこちなく振り向く蒼白の顔、ねえ聞こえた、聞こえたよね、しまった、お聞きになられてた、しかも先にパニックになっていらっしゃる。その後明るい国道沿いのコンビニ駐車場まで行き、彼女をなだめるのに苦労したということは言うまでもありません。そして直前の胸騒ぎのことを告げると、彼女はさも納得とうなずきおっしゃられました。野生動物ってさ、防衛本能強いって言うからね。ねってあんた、自分の男を捕まえて野生動物って、私は一体。そしてその夜は何事もなく人に着いた二人でした。スイートな夜をぶち壊してくれた向こうの方、ありがとう。そして私は誓うのだった。野生動物だ、今度は野獣になってるわい。以上。これ読んだな、これな、確実に読んだな。記憶がまだ残ってる、どっかと被ったな、これな。うん、絶対読んでるよこれ。で、第51夜、関西オフ報告書一審裁三段。じゃあいきましょう。まず最初に関西オフの報告書です。12月27日 PM3 時、関西オフに出る拙者の友人が我が家へ到着。 雑談を交わしつつ免許がどこに行ったかわからなくなったので探す。だがなかなか見つからず、その後1時間半探したが見つからずに出発の時間となる。大阪駅に集合。この時点で拙者眉殿の友人の T と H の4人、また大平姉ちゃんが大平姉ちゃん殿が遅れるとの連絡があったことを聞く。マサキッド殿は混雑していて遅れるとメッセージがあった。しばらくおかゆ殿を探し、おかゆ殿発見、アジアンキッチンへと行く。しばらくしマサキッド殿現れる。そして食事。7時になり大平姉ちゃん殿が来て雑談をしながら飲んだり食ったり。7時40分店を出てお初天神へ参りに行く。その後車を取りに行く。その途中で大平姉ちゃん殿が頭痛のために帰ることに。どうも行くと危ないという警告らしかったのでそこでお別れ。そのまま、清滝峠へ一直線。散々迷った挙句に見つからず、コースは、妙見山へ変更。妙見山。後日清滝トンネルは別の場所と判明。どうもそれは行くなということだったのかもしれない。なぜなら拙者の免許は家に帰ってからすぐに思いもかけない簡単なところから発見。それもそこは何度か探したところであった。ちなみにその時の車はマサキッド殿の車とレンタカーの2台。乗車の配分はマサキッド殿の車にマサキッド殿と拙者の友人2人、レンタカーの方は拙者とマユ殿、おかゆ殿というふうに。これは拙者がもしものために、誤報で女性だけでも守れるようにとの判断から。男は自分で身を守るべしと見捨てた。そして一行は妙見山へと向かう。妙見山へ向かう途中、いたこ殿から電話をもらう。明日の新聞を楽しみにしているからとのありがたいお言葉をいただいた。まずダムへ到着。車から降りると結構寒かった。マサキッド殿にすぐ近くの電話ボックスの説明を受ける。確かに嫌な気配が漂う。橋を渡り慰霊碑へと向かう。慰霊碑の近くもやはり気配が濃厚に漂っていた。思い切って気配を感じる感覚を遮断し慰霊碑に近寄る。何事もなかった。そう、慰霊碑に近寄った時は。その後慰霊碑を離れ橋を渡り車のある場所へ。橋を渡るとき歩道を歩いていたのだが、その歩道は2人並んで歩ける広さがなく一列になって歩くことに。そのとき拙者がしんがりを務めていた。慰霊碑に行って何事かもなかったように思っていたが大間違い。拙者の後ろに人の気配が濃厚に漂う。一発でこれはついてきたなと分かったので、歩道の鉄柵が切れた途端に拙者は友達の横になる。ついてきたというと拙者の友人 H もついてきていると言っていた。友人の話によるとなんだかジーンズが何かを履いているのが見えたと言っていた。そのすぐ後に橋を歩いている拙者が月を見ると月がとても歪んで見えた。そのことを言ったが皆は分からなかったようだ。その後ずっと拙者には月が歪んで見えた。あの月ははっきり言って異常な形をしていた。橋を渡り終え最初の公衆電話に。やはり嫌な気配が強い。思い切ってかなり近づき写真を2枚撮った。やはり友人 H も公衆電話に何らかを感じていた。その後車に乗り込み次の場所へ。一行はダムを後にして次の場所へと移動した。トンネル前のバス停、マサキッド殿の説明によると夜中にサラリーマン風の男がカバンを持って立っていたというところである。車を脇道へ入れて止める。車から降りるとまずカーブなどによくあるミラーがとても気になった。なんだか嫌な感じがする。そしてそのミラーの後ろの林がさらに気になった。なんだか人が通れるような感じに空間が空いていてとても奇妙な感じがした。そこで写真を撮り歩いてトンネル前のバス停まで行く。近くに行った途端にやはり嫌な感じというか冷気を感じた。トンネルの方から吹く風はとても冷たかった。確かに温度的に冷たいものだったが、それ以上に冷気が混じって体を冷やすのである。風の中にある冷気に嫌な感じを覚えつつトンネル前のバス停の写真を撮りその場を後にした。歩いて車を置いてある場所に戻るとマサキッド殿の車の左に黒い人影があった。それははっきりしない姿だったが、拙者は男が立っていると感じた。だがその姿もすぐにかき消えてしまった。皆にこのことを言ったがどうやら見えていなかったらしい。 車に乗り込み次の場所へと移動する。次はもう誰も参拝する者のいなくなった神社だ。ここはまだ比較的に落ち着いており、荒ぶる神にはなっていなかった。神社を後にし次の場所へ移動する。次は欅の木の御神木の前。御神木の近くには行かなかったけれど、離れていたところにいても御神木の優しい感じが伝わってきた。この時マサキット殿が月を見て歪んでいると言っていた。拙者が橋で月が歪んでいると言ったのに納得していた。この後は妙見山の車が行けるところまで上がって写真撮影。妙見山の守りがある場所に入ったためか、みなすっきりしていたようだ。この後心霊スポットを後にし帰路に着くことになる。おかゆ殿を降ろし、他のみんなでファミレスに寄った。ファミレスに寄った後、レンタカーはマユ殿が返すことになっていたので、拙者と友達2人とはマサキット殿の車で送ってもらうことに。拙者はその前までレンタカーの方に乗っていたのだが、その時は何もついてきてはなかった。マサキット殿の車に乗ってから背中が重たくなった。どうやらついてきたらしい。ここでこのことを言わない方が良いと思ったのでそのままにしていたが、しばらくしてシャレにならないくらい体が疲れ始めたので様子を見計らって払った。この後拙者たちは家の近所まで送り届けてもらい解散となったのである。家に帰り着いた後はとても強い疲労感があった。だが楽しいオフ会であった。関西オフが終わった後、今年に入ってから友人 T は高熱のために入院する羽目になった。取り憑かれたのかどうかは定かではない。そしてうさぎさんが大阪に来た時のオフ会でうさぎさんにオフでの写真を見せると、公衆電話の写真は嫌な感じがすると言っていた。心霊写真は残念ながら撮れなかった。だが公衆電話の写真はあまり良いものではなさそうなので、友人 T にプレゼントする予定である。なおこの報告の3を書いている時に少々寄ってきたことをお伝えしてまとめといたしたいと思います。以上。ジーダ742、そうかもう1話追加ですねと。もう500話にしない、もうきついわ。で次第52夜目、天満宮真由三段。はじめまして。私はあっちの世界向きの感覚というものが欠落しているので、漠然ともしかして合わんのかなくらいにしか思っていなかったのですが、そういうことってあるんですね。私はなぜだか天満宮に行くと必ず喧嘩したり絡まれたりします。逆に行くたびにすっきりする寺社もあります。でいいところなのに縁がないのか、再び行くことがなかったり、そういう基準って何なんでしょう。不思議ですね。以上。で、第53夜の題名が、自分がさっきから妙見山、妙見山とか妙見山とか妙見山とかいろいろ言ってるやつなので、ちょっと一応名前を見ます。検索かけて妙見山だった。じゃあ第53夜、妙見山、響さん&皆さんの段、いきましょう。妙見さん、響さん段。あのつかぬことを伺いますが、その妙見さんとはいわゆる妙見信仰と関係のある場所なのでしょうか。だとしたらなんてところに。あんな物騒な神格の加護なんかやると言われても私は欲しくない。でも社のその名も妙見祭には行ったことがあったりして。それとですね、これはこちらに書き込んでいいことなのかちょっと自信がないんですが、風水関係の手引き書類で何かおすすめものをご存知でしたらどなたか教えていただけませんでしょうか。行きがかり上、同郷の影響を強く受けた厄介なのと戦争になってしまいそうな状況でして、少し家のガードを固めないとおちおち住んでもいられなくなってしまいそうなんですよ。相手がピーな代物だけに、今まで頼ってきた、なんだろうな、これ、シアン稲荷、小安稲荷、 の過去はちょっと期待できそうもなくて、厚かましい話で恐怖の至りですが、気が向いた方はよろしくお願いしますと。で、なげーぞ。ヤシロといえばカッパ、チャルさんだ。イビさん、こんにちは。ヤシロの妙見祭といえばカッパ、ガラッポというらしい。もう絡んでますか、見てみたいな。妙見さんは割と好きな人なの、うふふと。私には、八幡様が厄介なのですと。お、風水関連書物でしたね。で、安直なんですが、わかりやすい入門編として荒俣博士著の風水先生なんていかがでしょう、とうとうとうとうとうとうとう。で、風水関連話ので、次、そうだな、どっから読めばいいんだろうな。これはなんかあんまりいいや、以上。もうこれはわかんねえよ、これは。やりとり話してもつまんないからいいや。で、次、第54夜、友達から聞いた話、コウスケ三段。千葉県の中学校にはオーバーナイトハイクという行事みたいなのが夏休みに毎年あって、僕も中2の頃行ったことがあります。高校の友人は違う中学だったんですが、その行事で墓地の前を通った時、他の友人と墓場に入ってみようということになり、肝試しがてら中に入ったそうです。その時、墓場内を懐中電灯で照らしたところ、 3,4 人の人影があったそうです。その人物たちはひそひそと密談していて、多分ここにあると思うぞ、探せなどという声が聞こえた。何やら土を掘っている様子で、その付近を懐中電灯で照らしてみたところ、謎の光る物体、過去球状のがあって、怖くなったその友人は立ち小便をしていた他の友人を置いて逃げてしまった。それから列に戻ったら、後からその友人が、待ってくれよ、なんで置いていくんだよと追いかけてきた。その友人に何か見たかと聞いたが、何も見てなかったようだ。結局あの人物は何者なのかよくわからないが、その掘り出したものが一体何だったのか気になります。余談ですが、あの用事は行かない方が正解です。千葉在住の方、ただ永遠30キロ歩くだけという意味のない用事なんです。真っ暗な利根川を行列で歩く様は、まるで怪しい宗教団体のようです。結局明け方になるまで歩き続けて、最後の方は皆無口になり、ただ黙々と歩くだけなんです。着いた席は柏中学校の体育館で、何やら取り締まりのおっさんが話してたけど、何も覚えてません。以上。で、次、第55夜、教託、まがまがしい、ん？合ってるのかな、大教とかの教の今日に、家、宅、宅だね、宅。で、チャル三段、第55夜。皆様、こんにちは、チャルでございます。教宅という言葉をご存知ですか？風水が悪いのか、はたまた因縁のある物件か。不思議なことが起こる家のことを、こととわしは理解しております。わしとわしの弟があっち体験をするようになってしまった原因。それが実在するその家です。実はそれはわしの実家です。廃屋とかではなく今もあります。その話を聞いてください。そしてできれば、そう、もし原因が分かったら教えていただきたいと思います。その家は父母が社宅住まいから抜け出ようと現在住んでいる場所に建てた家です。今はどこに住んでいるか、ですね、その家の前の土地を割と無理して買い、新しい家を建てて、新居の方に住んでいます。例の家はすごい変化でも、これがぴったりとハマるほど変な家です。とにかく裏の家と家では呼んでいるを空き家にしとくほど家は金持ちじゃないので、借家にしているのですが、借りた人も必ず最初はいいのですが、様子が変になっていくのです。うわ、なんかまとまらない。何から話そうか。とにかく最初の頃から書き込みます。まず土地ですが、運札がまとめて買った土地で、元は田んぼ。特に土地の因縁はないようです。 でもマムシ殿と言われていて湿地だったようです。間取りは悪いのかもしれないです。玄関が暗い。最近発見したんですが、トイレが鬼門かもしれない。廊下が真ん中を通り、1階の各部屋はまるで下宿のように独立しています。特に一番奥にある部屋と洗面所、風呂は最悪です。その分2階が明るく見えます。2階が当時中学から大学まで移住のわしの部屋だったのが唯一の救いでありました。はじめは狭い社宅から自宅になったので嬉しく、特に何も起こりませんでしたが、徐々に。ある晩風呂で頭を洗っていると後ろに人の気配が。それと同時に戸の開く音はしなかったのですが、すごく冷たい風が吹いてきました。母かしら。私は長湯なので。うん、もう出るから。寒いよ。返事はありません。風呂場には正面に鏡があります。シャンプーが入らないように目を開けると誰もいない。でも人の気配と寒さは相変わらずです。何かいる。朝念仏に昼大目、天台宗ではそう言います。とにかくお題目を上げるとその気配は消えました。それから変なこと続出になりました。弟も引っ越す前はごく普通、霊体験などしたことがなかったのですが、金縛り常習者になりました。自分の部屋持ちになって緊張したというのも多少原因にはなっていると思いますが、とにかくその時に彼に見えるビジョンがすごい。天井いっぱいの首、口を耳まで裂いて笑う兵隊、すごく小さい大仏が壁一面とか。ちょっと今聞いたら、お前薬やってるのかと言ってしまいます。彼はそんな恐怖ビジョンに襲われるたびに、私の部屋との境の壁をどんどん叩いて知らせました。これ実は伏線です。私はというと金縛りにならなかったのですが、何度かポルターガイストのようなものを体験しました。明け方のことですが、地震、近くを通る線路の振動もなく、置いてあった土の鈴だけがカラカラ鳴り出したことなど、被害を加えられるとか怖い目に遭ったことはないのですが、風で学校を休んで寝ていると襖が開いて知らない人がじーっと様子を見ていたことがあったんです。私が外泊すると必ず空き部屋なはずの私の部屋で音、気配がするので、おねえ、外泊はいいけど何かお守りを置いて出かけてくれと弟に頼まれたことは何度もありました。そして私ら兄弟の悲劇は、父も母も何一つ感じない人であったのでございます。父母が一生懸命建てた家、文句は言えません。一緒に暮らすはずだった祖母は、私はこの家は嫌だと老人ホームに入ってしまったのですが、それも老人ゆえのわがまま、そう思っていたようです。ふう、長い。すいません、かいつまんで話すのが苦手なので。とにかくそんな家だったのですが、ここでタイムワープしましょう。やがて新しい家も建ち、この辺私のプー時代のことなので、なぜ無理して土地を買い家を建て直したか詳細は不明。弟も寮に入っており知らず、母の言うことには父が家を帰ったらチャルも帰ってくるだろうし、弟も寮を出ると思うと言って実行することになったそうだ。父母とも現実的で超リアルな人格なので、何か見たとか体験したとかはなさそうだけど、借金をしてまでに建てたところに帰って何かあるような気がする。それで弟が嫁をもらったのですが、当然最初は新しい家の方で同居したのですが、嫁姑とうまくいかず、弟夫妻と子供は裏の家に住むことに。その家に移った弟は努力したようです。間取りも少しいじったのですが、結果はダメでした。彼らは現在嫁様の家の方に住んでいます。時々酒を飲みながら話すのですが、僕があそこで味わった数々の恐怖は一言では言えない。実生活では銃持ったヤクザ、刃物持ったシャブ中が怖いけど、それより別の意味で嫌かもしれない。それで一時は私らに住まないかと打診されたのですが、嫌じゃ、マスオさんにしておくれということで、私らは現在の実家に住んでいます。その家を借りた人々の行動それぞれ、どの方も不動産屋さんを介してお借りになったご家族です。父の方針で家の建て替え、転勤などであまり長期間住まない方を紹介してもらっているようです。ケース1、3人ご家族、家の建て替えのため半年から1年のお約束、数週間してから玄関に盛り塩をなさるようになる。 さらに数日、毎日元気に開いていた雨戸が開かなくなる。1階は雨戸全部閉め切り状態が続く。ちょっと心配。でも約束通りの1年未満で出て行かれた。ケース2、5人家族、入ってすぐ盛り地をなされる。数週間後、時々叫び声がする。仕事に出ていた長男さんが家にいるようになる。雨戸はやはり締め切り状態になった。次男さんが喧嘩をして出て行ったようだ。母の情報より、この方たちはお約束は2年だったのだが5年間頑張られた。でも出て行った後、家の状態を見てびっくりした。2階の壁に大穴、どうやらどんどん叩いたり蹴ったりしていたようだ。作り付けのタンスがあるのだが、お札べったり。おいおい、そのタンス、私が使っていた時は何も出なかったぞと思わず突っ込みたくなるような見事さ。1階の一番奥の部屋の押し入れにもお札、剥がすのに往生する。どうやら犬を飼っていたようだが、得体の知れない毛がたくさん、掃除に一苦労でした。その3、やはりお約束は夏から3月までほぼ半年。今度はおじいさん、お父さん、お母さん、元気な男の子2人という家族。今度は平気かもしれん。引っ越しの様子がむちゃ明るい。数日後、期待に違わず元気で嬉しい。男の子が騒ぐ声がにぎやか。数週間後、またも玄関に盛り地を発見。ちょうどお母さんが塩を持っている最中に出くわしたので、何かありましたかと聞いてみる。いえ、別に。目をそらしたな。ちょっと不安になる。またも雨戸が締め切り状態になる。でも前よりいいのは1階全部ではなくて奥の部屋だけだからちょっといいかな。ここで説明をするけれど、家と家の間にガレージがあるので覗けません。なんかだんだん雨戸の開く部屋の方が少なくなっていく。生活の中心を2階に据えたのか。一晩中2階の電気がついているわよと近所の奥さんに言われてしまう。でも朝に登校する男の子たちに会うと相変わらず元気なので安心した。家の工事を急がせていますので少し早く出ていきますが、契約通りに料金はお支払いしますということだ。現在裏の家は空き家です。次の借り手が見つかったのですが、不景気でその人の自宅建て替え計画がポシャったそうです。週末には掃除とかしてます。やはり裏の家は供託なんでしょうか。一度父母が旅行なので長期間留守にするときに肝試しでもしてみませんか。私一人では嫌なので。読んでくださった方、長々とありがとうございました。ちょっと思い出したことがあるので本当にこれが最後で付け加えます。私が裏の家で一番嫌いな部分は玄関でした。何かがうずくまっているような印象で1階のでかい窓から出入りしたりしてました。他の家は玄関は道とは少し角度をつけたりして直に玄関になっていないのに、裏の家だけは道から直に玄関だったので、変な勧誘とかも他の家より多く来訪していたような気がします。あとは一番奥の部屋が怖いです。大学時代、一度だけ親の留守中に大宴会を開いたことがあるのですが、人数が多く奥の部屋を寝室にしました。結果、誰もそこでは眠れなかったことがありました。曰く、寝ようと思うと起こされた、寒い、目が冴えて眠れない、一人だけ寝込んでいて押し入れに足を引っ張られたやつがいました。結局は朝まで飲んでいたんですが、弟の家族が住んでいた時、私の娘もよく遊びに行ったのですが、その時奥の部屋はおもちゃ置き場だったそうです。取りに行ったことある？
一度も入ったことない。
ん？なして？
あそこだけ冷たいし、なんとなく暗いから。
暖かくなると父母は旅行に出かけます。本当に百物語でもしますか。以上。なげ、これ絶対4話分ぐらい読んだぞ今。で、第56夜目、供託といえば G1 三段。実は私の実家も供託っぽいです。正月に帰ってきた時も夜中に布団の上にどなたか乗られました。誰も通っていない部屋の電灯がついたり消えたりはザラ。数年前帰った時も、自分もいい年なんで油断してたらやられました。電気のスイッチいじり妖怪に。子供の頃は閉め切った部屋なのにドアが勝手に開閉する。
布団に入ってりゃ足をわざわざ触られる。まだ電気つけてたのにね。トイレにドア半開きで入ったら、トイレの前を誰かが横切り、トイレを出たらすぐ横の部屋のドアがきっちり閉まっていたはずなのに開いていたとか。うちの両親はこういうことに無頓着なので、家は玄関が思いっきり鬼門を向いています。もうちょっと気を利かせろよなと思って、自分でマンションを買ったら、うちの玄関は鬼門を向いていた。しまった。以上。で、次第57夜、踊る玩具のチャッチャッチャで薩摩森さん段。突然ですが、おもちゃのチャチャチャってえらい怖い歌だと思いません？夜みんなが寝静まったあと、玩具が踊っている光景を目にしたら、大多数の人は気絶するでしょう。今日はそんなリアルなおもちゃのチャチャチャの話をいたします。私の友人は調布の地主の息子です。土地はだだっ広く、敷地内には比較的新築の悪趣味な屋敷とめちゃくちゃ古い屋敷、それに蔵が3つあります。親と妹は新築の家に住んでいて、友人とおばあさん、そして弟が古い方に住んでます。以前私が彼の家に泊まりに行った時のお話です。家に上がると、旧家ならではのカビ臭い匂いがしました。部屋も後から取り付けたらしく、家の構造に適合してません。ですから、明かりが行き届かない場所とかもあって、なんとなく薄暗い状態です。彼の部屋とおばあさんの部屋はちょうど隣り合わせになっています。私が彼の部屋に入る瞬間、おばあさんの部屋が見え、中には無数のお人形の山。とっさに私は気持ち悪いと思いました。市松人形からフランス人形まで、いろいろなジャンルの人形だったと思います。私は友人に、おばあさん人形マニア？と尋ねると、ああ、気持ち悪いだろう、と答えました。しばらくして、多分午後10時くらい、私が友人と酒を飲み交わしていると、おばあさんの部屋から声がしてきました。あらあら、あなたまたいじめられちゃったの？かわいそうに、びしょびしょじゃない。気がつくと外は雨になっていました。なあ、おばあさんは誰と話してるの？と尋ねると友人は、人形だよ。俺もよくわからんけど、人形にもいじめられやすい奴がいて、服を破かれたり、棚から落とされたり、外に投げられたりするらしい。実際バラバラになった人形とかもいるから。おいおい、やめてくれよ、気味悪い。いや、本当かどうかは別として、お袋は気味悪がってばあちゃんをこの家に移動させたんだよね。で、親父はボケたと思ってて、俺と弟に監視させてるんだよ。話の神秘はともかくとして、人形と話してるおばあさんの声は不気味でした。それから2時間くらいして、我々は多少酔いが回ったせいか、隣の人形部屋、おばあさんの部屋に G.I. ジョーとかガンダムを送り込んで応戦させろとか話して盛り上がってました。するとおばあさんは突然腹話術を始めました。おばあさん、お隣はうるさいですね、嫌い。あらあら、そんなこと言ったらダメです。おいおい、おばあさん遠回しに俺らに文句言ってないか。私がそう言うと、友人はガンダムのプラムを取り出して、僕ダブルゼータと裏声でふざけ始めました。隣では永遠とおばあさんの下手な腹話術が続きます。だんだん私もおかしくなってきて大爆笑していました。酒が入ってますから。突然、おい！男の声でした。友人は顔面蒼白になってます。お父さん。私は高校生が酒を飲んでいることに引け目を感じていたので一瞬焦りました。親父じゃない。すると、大きな声出さないの、嫌い。誰が嫌い。驚いたことに、おばあさんの腹話術はレベルアップしていました。というより、むしろプロでもここまではできないだろうというレベルの別人の声でした。マジやばくない？表でよぜ。私たちは旧家を後にして新館に入りました。なあ、お前のおばあさんってプロ？なわけねえだろ。 その夜は新館のリビングで眠り、朝始発で帰りました。私の他にも彼の家に泊まりに行って、夜大勢の人の話し声で目が覚めたやつや、廊下でダメよダメよと言いながら廊下に散乱した人形を拾い集めるおばあさんを目撃したやつ、いろいろいます。いつか私の友人もおもちゃのチャチャチャな夜を迎えるのではないかと密かに期待している今日この頃です。以上。で次、第58夜、境地、境宅ではなくて境地、この地上の地、響さんだ。教宅ですか。嫌ですね。家に帰ってまで何かを警戒しなければいけないというのは。そういう家そのものは存じませんが、ここに建てたら間違いなく何か触りがあるであろう辞書が自宅の近辺にあります。九州北部日本海側といいますと、やだら鉱山関係の施設跡が多いものですが、私の住む土地も例外ではなく、広大な坑道内労働者向け社宅団地が市内に点在しておりました。だいぶ前に鉱山が廃坑になり、社宅もすべて空き家になったのですが、何の理由があってか相当長期間取り壊されずにそのまま放置され、腐るに任せて数年、腐りかけの家はかなりひどい匂いがします。まして戦後すぐの建築で、高架が汲み取り式でしたから大変な悪臭でした。それに紛れて気づかなかったんですよ、誰も。家以外のものが一緒に腐っていることに。先年さすがに廃屋の撤去が始まりまして、出るは出るは片手に余る数の他殺体らしい白骨およびに腐乱死体、捨て場にされていたんですね。市街地にあってなおかつ全く人目につきませんから、確かに便利だったんでしょうが、現在も別の施設が建設される様子もなく、社宅跡は空き地のままですが、たとえ格安のマンションが建ったと しても私はあそこに住みたくはありません。露骨に変なんですよ。そこだけ街灯のランプの色が全部違って見えるのはまだしも、空き地横のゲーセンの看板あたりは見事に風景が歪んでいるし、坑道内事故の犠牲者の慰霊碑と社宅跡を結ぶ線を横切ろうとすると体に感じるぐらい抵抗があるし、それでも何か立つんでしょうね。最近ポツポツマンションがこの辺でも立つようになりましたし、こうやってあっちの世界を覗く人が増えていくんでしょうね。以上。で次、第59夜、仮面練習 J 頭田三段等段かな、わかんないよ。はじめまして、 J 頭田と申します。いつも楽しく読ませていただいています。僕はほとんど才能がなくて、あっちの体験っぽいことってあんまりないんです。あるのも全然怖くないことばかり。でも読んでばかりも悪いんで、一つマジな話を。大学2年の時の彼女がバイト先の石井さん過去女から聞いた話です。遠い人脈でも実はです。地名人名も聞いたんですけど、今から10年くらい前でしょうか、専門学校生だった石井さんと友達のほにゃららさんは自動車教習所に通っていたそうです。第三課程も終わって、仮面練習中の髪を貼れば路上も走れるお年頃。もともとオフェンシブな石井さんとホニャさんは互いの家の車を使って深夜に近所の峠まで練習走行に行き始めました。なぜって、深夜なら走り屋もいないし、峠なら人に出くわす心配がなく事故も起こしにくいでしょ。その日もホニャさんからテル、石井今日も行こうよ。でも体調が良くなかった石井さんは断りました。そこでホニャさんはお家の車で深夜いつもの峠、なんだかんだ言ってもまだ仮面、ラジオを聴いてる余裕なんてありません。ホニャさん音楽もかけずに運転に集中、前後に車はありませんでした。すると向こうから小さい女の子が走ってきます。ヘッドライトに向かって大きく手を振りながら泣きじゃくってる感じで猛ダッシュ。何事と思ったホニャさん、少しスピードを落としました。聞くと女の子は何か叫んでいます。 助けてください。助けてください。年似合わない敬語です。よく見ると女の子は裸足っぽい。深夜プラス山道プラス小さな女の子 with 敬語&裸足イコールやばそう。そう思った本屋さん、二車線を大きく使って蛇行&パス。バックミラーの中でしばらくこちらを見ていた女の子はすぐに後ろへとダッシュ していったそうです。しばらくすると今度はヤバそうなデブがしてきます。デブは道路の真ん中に立ち、本屋さんの車を止めました。すいません、女の子が走ってきませんでしたかとデブは聞きながら車の中を覗き込んできます。さすがに怖くなった本屋さん、知らない知らない、見てない見てないと告げると、車を急発進させまっすぐ石井さんの家へ行き、事の一部始終を話しました。気持ち悪いから石井の家に来ちゃったと本屋さんは明るく笑っていたそうです。それから数ヶ月後、本屋さんは学校に来なくなりました。話し渋る本屋さんのおばさんに何とか口を割らせると、かなり重度の躁鬱症になって精神科に入院したそうです。さらに数年後、リーターをしていた石井さんに突然本屋さんから会いたいと電話が来ました。はじめはぎこちなく話をしていましたが、やっぱり親友、すぐ打ち解けましたが、病気の話になった時は急に口ごもります。本屋、石井さ、あのデブのこと覚えてる？石井、ああ、あったね。本屋、女の子を追っかけてたんだよ。石井、うん。本屋、あれね、あのデブの顔すっごく忘れられないんだ。夢に見るくらいしっかり覚えてるの。あの後捕まった宮崎勤だったのよ。ほにゃ。だからね、あの女の子を私が助けてれば、待ってあげてれば死なずに済んだのに。ほにゃさんは話しながら泣き出してしまいました。女の子は遺体が霊園のトイレに捨ててあった子だったそうです。自責の念ってやつで、本屋さんは躁鬱症になってしまったわけでした。余談ですが、その話を聞いて今度は石井さんが、なんであの日誘いを断ったんだろうと自責の念に駆られたそうです。以上。ジータ743。今祖母の部屋から半透明な腕がスッと伸びて、パタンとドアが閉められた。イサムシがと、やつが、俺は別に閉めてないんだけど。1年前の出来事だったが、当時の俺超顔引きつりマークリング1年前だ。祖母の部屋から半透明な腕がスッと伸びて、パタンとドアが閉められたと。引きつりマグリングだよそれ。今なんだ今のっていうね、なんだ今のっていう。で、第60や360まで来たよ、とうとう。今間違えて変なのクリックしちゃった。で、行きましょう。第60や家と方位、方位磁石の方位、リオさん段。チャールさんの家の話を読んで少し内容は違いますが、私も家のことで思い出したことがあったので、場違いな話かもしれませんが、現在の家に引っ越してきたのは私が小4の時だったのですが、前の家から現在の家への移動方向はいわゆる鬼門のような方向だったのと、あまり仮装、家の層が良くないとのことで母が心配して、片違いさん、方違いさんと呼ばれるところでお札をもらってきて貼りました。お札のおかげか、引っ越して数日後に今までポットを触ったことのない弟がポットを触り、大量の湯にかかって火傷をしたというだけで済みました。それから数年後、お隣さんが引っ越すことになったのです。 ところがその方角が以前私が引っ越してきた方向の延長線上。鬼門ですが、関心のない人なら気にしませんということは、もちろん神社に行ったりお札を貼ったりなんてことはされなかったはずです。引っ越して数ヶ月後、お隣にいるときはとても元気だった旦那さんが亡くなられました。いわゆる急死というやつです。隣にいるときは家の中も明るかったお宅でしたが、その後転居先にお邪魔したところ、とても空気が良くないというのが言うのか、暗かったのと部屋にいるのが嫌だったことを覚えてます。ちなみに出た後、空き家の隣からよく気配と視線を感じました。一概に方向のせいだけとは言えませんが。形違いさんというところがあるくらいなので、仮想や方位で何かあってもおかしくはないと思った出来事でした。以上で、次、第61夜。沖縄ってよく出るって言いますよね。シャロさん談。私はほとんど霊感はないんですが、こんな私が一度だけ体験したあっちの世界。1年ほど前になりますが、友達と沖縄に行った時のホテルでの話。そこはリゾートホテルでも何でもなくて、国際通りに近いビジネスホテルに毛が生えたようなところでした。私は友人2人と同じ部屋で、3つ並んだベッドの真ん中でした。初日の夜、酔って掛け布団もかけずにベッドに転がって寝ていた私は、夜中寒くて目が覚めたのです。布団の中に入ろうとしたとき、何気に窓際のベッドに寝ている友人の方を見ました。すると、私とその友人のベッドの間、足元付近に一人の老人がいたのです。私の方に背を向けて、そしてずっとつぶやいてるんです。わしは死ぬまでここを動かんぞ。ここで死ぬのを待つんだって繰り返し、何度も。すごく寒くて布団の中に潜り込みたかったんですが、動くと老人が振り返りそうで、朝まで布団をかけずに過ごしてしまいました。初体験だったのですごく怖くて、2日目の夜は布団を頭までかぶり寝ました。話としては、老人が振り向いていた方が面白かったのかもしれないけど、もし振り向いていたら私は気が狂ってしまったのではないでしょうか。なんだって初体験でも霊感が皆無に等しい私がつい見てしまうのだから、沖縄ってすごい。ちゃんちゃんと。以上はい、で次、第62夜。音で MA デイ過去 A ちゃん三段。先日の夜のことです。私が一人で怪異日本の七不思議を2時間ばかり読んでいた時のことです。我が家はもう築26年と古いので、よくギシギシと父も音などがしますが、その日はいつにも増してギシパキピシといろいろな音がするんですよ。で、よく思い出してみると、上記のホームページやテレビでのその手のことが関連している時はよく音が続いてるんですよね。その後寝ようと布団に潜った時、潜った後もまだ続くんですよ。いい加減止まってくれないかと思っていた時、以前友人のウィンナーダン殿が言っていた、知らない奴に来られても何もしてやれないから来ても無駄だと言ったら消えた、というようなことを言ってたのを思い出し、俺のどこに来ても何もできんからと思うとピタッと止まったんですよ。やっぱしこれって。その証拠に今日は一度もきしみ音がして、しないんですよ。最後噛んだ。以上で次、第63夜。前世がで、トシアンさん段。70まで頑張ろうかな前世ネタといえばあれです。自分にもあります。ある日、夕方、電話がかかってきて、自分、もしもし、謎の人、てんてんてん。 かっこバックに国道のような車の音が聞こえる。自分、もしもし。謎の人、前世が。は？前世？聞き間違いか？何のこっちゃ。イカれた野郎、かっこ若い男の声だったか。自分、もしもし、どなた様ですか？謎の人、やはり国道の車の音。自分、なんだよ、おい。で、謎の人、前世が。自分、嫌がらせか、バカやなかとか。謎の人、思い出さないのか。自分、はぁ、何倍言いよっとや。過去、何を言っているんだ。謎の人、はぁはぁというわなをなした息遣いが聞こえる。後に自分はこの時点で電話を切らなかったことを後悔した。自分、だけなんや、お前誰や、いい加減にせろ。標準語、だからなんだ、お前は誰だ、いい加減にしろ。詩人、あ、詩人じゃねえ、謎人、忘れたのか、お前が俺を殺したんだろう、前世で。自分、ん？謎の人、今から行く、今から行くからな。ガチャ、ツーツーツー。心の声、おい、今から来るってよ、嘘やろ。しかし電話番号を知ってるくらいだから住所バレてるかも。どうする、どうするよ。本気で焦った自分は、その時2時間くらい、自分は前世のことは覚えていないのでわからないというような説得を真剣に考えていた。結局やつは来なかった。以上。で、次、第64夜。変な女の人に顔を舐められました。連三段。昼間会社で投書しようと思いましたが、忙しくてできず、また夜になってしまいました。実はこれをタイプするのは2度目です。なぜか最初のは消えてしまいました。もしも今回も消えてしまったら、ここに出す話ではなかったと思い諦めます。今も私の引きずる怖い謎です。この道のエキスパートの方々、私の話だけでは判断しがたいと思いますが、良きアドバイスのほどお願いします。あれは約10年ほど前の夏の朝、ジャスト6時のことです。昔あった数字盤がバタバタめくれて変わる時計が大きな音で6時を告げたので目が覚めました。外はすでに明るく清々しい朝、気持ちの良いお目覚めでした。その時、何かが視界に、へって感じでそっちを見ると、彼女がいました。足元なんてもんじゃなく、右を下にして横寝をしていた私の体の上、つまり左側面にきちんと収まるようにして彼女は乗っかってました。彼女の顔は私の顔のすぐそばにあり、もちろん目がバッチリ合いました。その顔は面長で広い額、真っ黒なストレートロングと思われるが、もしかして背ロングかも。確か眉やまつげはなかったと思う。目はスイカの種ぐらいしかなく、白目部分はありませんでした。その上、すごい奥目でインパクト強。鼻は小さな穴が2つだけ。口はすごく極端なおちょぼ口。ウルトラセブンのダダだっけ？に似ている。不思議と重さはありませんでした。その時私は見なかったことにすることを決め込みました。妙に冷静に横で寝ている旦那を見ていました。が、その時何かが私の方にポタッという感じで触れました。反射的にそっちの方を見てしまいました。あのおちょぶ口にはとても説明がつけられないほど長くて太い舌が、私の目の前で彼女の口の中に引っ込んでいきました。私は金縛りに遭ってたわけでも寝ていたわけでもありません。あとは必死に旦那を起こして、誰か乗っかってるをうるうる目で訴えました。旦那が、はいはいと見もせず私の肩を叩き、私も恐る恐る彼女のいたところを見ましたが、もうどこかへ消えていませんでした。その晩から寝る場所を変わってもらい、壁側ではない方、それで難を逃れようと思いました。その翌朝、再び朝6時、まだまだパッチリとお目覚め。仰向けになっていた私は、今朝は大丈夫と喜んだのもつかの間、またまた彼女がおりました。 今度はベッドの脇に佇み、私をじーっと見ていました。彼女だと分かったのは同じ顔だったからですが、なぜかヘアスタイルが変わっていて、真っ黒だった髪は白髪混じりのブチになってて、少し毛先が外巻きカールになってました。あと前回気がつかなかったことで2度目で分かったことは、背が低かったことと腕がなく、いきなり手が肩から出ていたということです。叫びました。私です、彼女じゃないです。そしたらパッと消えてしまいました。あれは何だったんでしょうか。誰かお分かりの方教えてください。お化けなんでしょうか、それとも宇宙人なんでしょうか。以上。で次、第65夜、光、空飛ぶモー、空飛ぶモーグラ三段、モーグラさん、モーグラ三段、分かりづらい。第65夜。私は全然霊感のない人間なのですが、どうもおかしな現象に遭います。小学生の頃、弟といとこの3人で寝ていたところ、急に天井が眩しく光ったんです。2人に問いただしても、そんな光はなかったと流されてしまいました。高校から大学にかけてもおかしなものを見ました。バイトの帰り、先輩と友達の3人で山道を下っていた時のことです。工事現場から帰るところで、一本道のはるか向こうから車のヘッドライトがこちらの方に向かってきたのです。狭い道なので待っておこうということになりました。前にもう一台同業者の車が走っていましたが、その一行は先に行ってしまいました。1分経ち、2分経ち、5分待っても結局来ませんでした。後で前を走っていた人たちに聞いてみたのですが、車なんて来ないぞ、来てないぞ、それよりお前ら遅すぎると怒られてしまいました。もしあの車とすれ違っていたらどうなっていたのでしょう。以上。で次、第66夜、霊媒師、連三段、70までは頑張る。昔高知県に住んでいた時、友人にいとこが布団の上でぴょんぴょん跳ね上がったり、ゲロゲロ言ったりで家族会議になっていることを相談されたことがあります。病院をいくつも変えた後、たどり着いた次の手はやはり霊媒師。ケロちゃん、カエルがついていると言われたと。青い顔で話すその友人の前で失礼にも大爆笑してしまいました。でもその後の話で、そのお払いをしてもらうのに1回5万円、さらには往復のタクシー代が3万円、それを週 2、3回。お払いの方法は煙黙々の中、お経を唱えながらめちゃくちゃ木刀で叩かれるというもの。その部分を聞いて私の笑いは消え、ケロちゃんより霊媒師の方が怖いとビビりました。以上。なんでお払いって一回じゃねえの。何度もやるのかよ。しかも木刀で叩くって。で次、第67夜、人生は落とし穴、で響三段。霊感はほとんどないのですがとおっしゃる方の書き込みがいくつか続いていますね。でもああいうのはいつ発言するか分かったものではないようで、かくいう私も学生時代は霊道が部屋の中央をぶち抜いているということに3年間住み暮らしていたというのに、ちっとも気がつかなかった超鈍感でした。教えてくれてもいいじゃないですか先輩、気がついてたのなら。お迎えの部屋、同じ構造のアパートが川の字に並んでいたのです。に住んでいた部活の先輩は玄関入ってすぐのところにでかい市松人形を置いて、あっちの世界の方々よけにしていたとか。単に趣味の悪い人だとしか思っていなかった私は一体何者だ。それが20代も半ばを過ぎてから、知り合った人がたまたま職業的あっちの世界関係者だったのがまずかったらしく、今では神棚の間に出入りする万万一さん、万万一さんの気配で夜中に目が覚めるありさま。人生は落とし穴、もしくはあぶり出しだと痛感する今日この頃です。 霊感ないんだけど見ちゃった皆様、今後縁が続かないことを心よりお祈り申し上げます。しょっちゅう見てるとうざったいですもんね。以上。で、第68夜、まずは八幡大菩薩について一心再三談。八幡は現在全国に400社以上あるでござる。八幡の祭神は応神天皇のこの天皇が生まれた時にそれを祝福して天から8本の、藩が降り産出を何とかしたとされる。そこから八幡というようになったということでござる。仏に祈るときにその徳を表すのに左右に藩を飾り、そのうち阿弥陀如来に参るときに八音の藩を立てるのが決まりになったことから、八幡を阿弥陀如来の化身とする説が生まれた。この辺は本地帝なんとか説という教えから八幡イコール阿弥陀説の根本になっているらしいでござる。故にもともとが神である八幡に仏の菩薩の称号がついて八幡菩薩となったということでござる。八幡で最も古いのが九州の宇佐八幡でござる。八幡は天皇を祀るところから元は天皇家の祭神であったが、後に源氏の氏神となったでござる。源頼朝が鎌倉幕府を開いた時に鶴岡八幡宮を完成したことにより後に武士たちの信仰を集めることとなったでござる。弓矢の神であることから弓矢八幡大菩薩と言われることもある。源義家は八幡宮の、社前で感服したことから八幡太郎義家と呼ばれることになったでござる。八幡信仰はさらに古く、元は鍛冶屋の神で、八幡は畑から来ており地名であったのではないかという説もあるでござる。那須の与一も弓を射るときに八幡大菩薩に祈っているでござる。以上。第69夜、前世チャルさん談。わしは昔わしを切ったことがあるという人と出会った。刀で切ったのだから当然わしは死んだのだろうな。その人とは今でも友人なのだが、初対面の時は変なやつと思ったです。だって最初じっと見てから目をそらして避けている様子。その後何回か会って、どうやらわしが変な話をしても大丈夫そうな人物と納得してから話を切り出されたのだ。実はと。前世があるかないかはわからないけれど、どうやら彼はかなり生な夢でわしを切るビジョンを見ていたそうだ。それも小学生くらいから見ていたと言っていたし、彼の先祖は刀鍛冶だし、おじいさままではありえない話ではないかなと思って。しかし切られて死んだわしは罪人と聞いたら、いや違いますということなので一安心しているのであります。で以上。で目標地点第70夜、奇妙な体験談過去第1部桃之助さん談。私も結構な体験をいろいろしているのですが、今回は奇妙な体験談を。それは2年前のことです。ある夜に仲良し5人で合流した後、酔い覚ましに公園で始まった会談の時決定してしまいました。チキチキ怖いもの見ようツアーをやろうってことに。時間は経ち、翌週の金曜日に参加者総勢9人で決行しました。車3台でよくテレビなども紹介される有名どころを選出していたのですが、知人 O さんが恐怖の体験をした愛犬の某動物へ急遽向かうことになりました。向かう過程の中では何事もなく無事到着しましたが、なんと営業時間9時半からとの看板が、そして駐車場には強固なフェンスがありました。しかも入場料1人800円高いというか、こんな一般公開されてるとこが何かあるのか。不平不満も上がりましたが、来てしまってはもう後の祭り。しかも各社ごとに大変恐怖団に花が咲いていたらしく、もうすでに帰りたがっている者もいましたが、 思いとどまらせ、とりあえず寝て待つことに。私は全く眠れませんでした。ごそごそとしていると同乗者の Y 君と M 君も起きたようで、その辺探索しようということになりました。辺りはかなり暗く、非常に不気味、この上ないシチュエーションでした。その場所は山道でして、登る方向に進みました。右側はガードレールで、左側は崖のような斜面です。その斜面の途中に小さな階段が現れました。少しくねった階段でした。 Y 君、上がってみる？ M 君、行ってみようか。私、なんか怖いな。俺パス、ここで待ってると私は待つことになりました。なぜ怖かったか、私は高所恐怖症なのです。それを知っていた二人はじゃあと言い残し、階段を上がっていきました。私はしばらく見ていたのですが、暗闇で見えないほど上に行ってしまったため、周りを見渡しました。非常に怖い。誰もいないし、車も見えない。タバコを2本3本と吸って、30分ほど待ってました。来ない、なかなか帰ってこないんです。寒さ、11月と怖さに負けた私は一人ポツポツと歩き出し、車に戻りました。そこでふっと気がつくと、鍵を持ってない。ああ、 M が持ってるんだと気がついた私は、O 君を叩き起こし、 O 君の車で寝かせてもらいました。そしてそのまま朝に、 A さんに起こされました。二人が戻ってきていません。ちょっと焦りましたが、まさかというのもあり、みんなしばらく待ってましたが、一向に帰ってきません。ちょっと見に行こうということになり、昨夜の階段へ向かいました。あれ？と思わず声を上げてしまいました。ないんです。行けども行けども山の斜面。もう明るい日差しも差し込んでいるため、見通しはかなり良かったですが、ないんです、階段が。私は少しパニックになりました。みんなも私を責め立てます。私の顔色を見て本気と悟った王君は、やっぱこの山まずいのかなと腕組みして考えるポーズをとってました。そして王君がもう一度何かを言おうとした時、あ、いた。右手のガードレールをまたいで戻ってくる Y 君と M 君が、全身汗まみれの泥まみれです。かなり興奮状態でした。みんなを確認すると、へなへなと座り込んでしまう始末。場所を変え、車に戻り、 Y 君と M 君の奇妙な体験談が始まってしまいました。それは、 Y 君と M 君が私と別れてしばらくした頃現れたそうです。人一人分のスペースしかない階段を Y 君 M 君の順番で上がっていきました。途中に踊り場のようなスペースがあり、そこでしばらく休憩していたそうです。すると誰かが上がってくる。はい、私かと思った二人は待っていたそうです。すると白いコートを着た、ひげの長い、髪の長い人が、それを確認した瞬間、やばいと二人とも思ったそうです。 Y 君が走り出し、一歩遅れて M 君も階段を駆け上がったそうです。 M 君曰く、その間少し遅れで、それも追っかけてきているような感じだったそうです。無我夢中で駆け上がった二人は頂上らしき場所に着きました。そこにはなんと鳥居があったそうです。さらに気味が悪くなった二人は、戻るに戻れず他の逃げ道を探したそうですが、なんとそこには、以上。続きが気になって仕方ありません。ご連絡ください。イタコ28号。なんでここで寸止めしてんだって話です。はい、というわけで、70夜まで行きました。30夜、読んで、1時間44分放送時間まあ約1時間半で、突っ走りました。30夜意外といけるもん。あ、ブレス入った。はい、で、ジータ744、テレビ番組かよとね。そこで CM ですよ、確実にね、確実に行くからね。もう大体わかりますよね、 CM 行くなこれっていう、どうせ行くんだろほら行ったみたいなのありますからね。はい、あと30夜か、あと30夜で、400夜まで行きますね。 はい、でジータ、745まだ1時間半かと、十分っていうか1時間半じゃダメなのか80夜までやっとこうかな。そうすれば明日で400夜までいけそうな感じがするな。てかすんげえハイペースじゃね。だってまだ、まださ1月だぜ。まだ1月で1週間で、今週ははっきり言って1週間で100話読めそうなのかな。ハイペースだろ。で746500とか結構余裕じゃねって言ってるけど、意外と500はねそんなに遠くないね。だって明日でもしできて、400までいったらあと100だから、下手すると1月中に500話までいっちゃいそうな感じがしますね。わからないですけどね、あくまで今週のようなペースでできたらの話ですけど、でもまあ1月中にはできそうな感じがするけどな、この感じだとな、なんとなくだけどはい、で747、あと30話やった方がキリがよくねと。いやキリはいいんだけどさキリはいいけどさ、どうなの、いや30話だ、明日400話行く方がいいかなと思って、とりあえずまああと10話ぐらいはやろうかなとは思いますけどね。で748、1時間半とかオードブルにもならんよと。マジかよ、どんどんなんかハードル上がってる。オードブルにもなんねえのか1時間半で。やってみマジで初めて配信した時とか、おいまだや、まあなんだよっていう風になるよ。だって、本当に結構ね大変なのよ。で、次80までいっとけば多分明日いけると思うんだよな。明日配信できると思うから、81から100までできればなと思うけどな。今日はとにかく80まで頑張ろうかな、じゃあじゃあ、80までいきましょう、とりあえず目標じゃあいきます。第71夜、伊豆の貸別荘チャル三段。学生時代に伊豆の貸別荘にサークルの合宿で行きました。おー、なんかリングな展開。その時の話なのですが、本来の目的のバンドの練習とかも山場を終わり、明後日には帰るという日、定番の肝試し提案が先輩、初志からなされました。新入生のおぼこい女子を脅かして彼女らの黄色い声を聞こうと。あわよくば頼もしい先輩と憧れの瞳で見てもらえるようになったら。先輩ら下心全開で準備を始めました。わしらのような塔の立った2年3年はいわば刺身のつまのようなものというより、1年女子を肝試しへと誘い込む巻き絵でございました。コースは別荘内のサイクリングコースとなりました。適当な周回コースを決め、2、3人で組になって出かけていったのですが、特に肝試し用の用意もしていなかったので、通りかかるところをワオと脅かす、あるいはカセットで怖い音を流すくらいの実に素朴な肝試しになってしまいました。女子らは意外に肝が太く、宴会の後だったこともあり、途中から意中の先輩と帰ってきてしまうものもあり、脅かす方が待っているうちにトイレに行きたくなったりしてリタイアするものもあり、なし崩し的に肝試しは終わってしまったのでした。さて別荘に帰ってきて、酒などを酌み交わしながら談笑。あれ、王は？本当だ、王先輩がいない。わしらサークルの名物男王、鬼のようにギターがうまいが女にモテない彼、童貞のまま卒業だけはしたくないが口癖の彼、王さんがいません。王は脅かす役だったぜ。でも先輩、俺一人で脅かすとか言って違う場所に探しに行きますか。いや帰ってくるだろうそのうち。ところが1時間経っても彼は帰ってこなかったのです。やばいですよ、探しに行きましょう。 そうだねというわけで探索隊が組織されたのですが、シーズンオフの別荘地の深夜、割と怖いです。よく探さなかったのか、捜索隊は収穫なしで帰ってきました。マジで探したんですか？探した。どこかで寝てるんじゃないですか？今度はもっと大人数で行くことになりました。おいおう先輩、小一時間探したでしょうか？いません。明日の新聞記事が目に浮かぶ。そんな時、でっかい懐中電灯を持ってたやつがあれと明かりを向けた場所がありました。一斉に見ると古い別荘、一見して人が住めそうにないほど朽ちているのベランダに何か見えます。王さんじゃないですか？確かにそれは王さんでした。仰向けに寝そべっています。この野郎、おお、てめえ。先輩らは怒りの声もあらわに駆け出していきましたが、あぶねえ、うわ。最初に言った数人はこけました。鎖が張ってあったんです。鎖を乗り越え、王さんが寝ているところを叩き起こし、自分たちの塔に帰ってきました。王さんはなんかぼーっとしています。おおい、しっかりしろ。先輩どうしたんですか？王さんはボケボケしたままです。とにかく、寝かせようということで、その時気づいたんですが、彼は靴を履いていなかったんです。靴下のまま、心なしか服はヨレヨレ。まあ王さんを監視しつつ宴会を続行して、うとうとしたりして朝を迎えました。王さんはケロッと起きてきました。そこで朝食兼王弾劾裁判が始まったのですが、昨日の肝試しでついぞ聞かれなかった女子の黄色い声をここで聞こうとは誰も思っておりませんでした。以下王さんの話。サイクリングコースで一人横たわり、俺は獲物を待っていた。ひたひたと女子が来たら、その可愛い暗夜をギュッとしちゃうぞ。うん、9月の土は気持ちいいな。早く来ないかな。なかなか来ないぞ。あ、声がする。早く来ないかな。くそ、途中から森の中を通りやがった。あれ、みんなずれていっちゃうぞ。やば、ここコースじゃないのか。あ、来た来た。一人なのか。まあいいか。白い小さな足だな。小さくて可愛い。ギュッ。足だけだったんだ。ゲットを持って跳ね落ちて、反射的に上を見たら、足以外が木の枝から俺を見ていた。気絶。でも時折気がつくと、でかい腕にズルズル引きずられている自分。で、また気絶。そして発見されたというわけだ。おめえらみんな友達がいのない奴らだ。王さんが出会ったのは何でしょうか。あまり物欲しそうにしているんで、妖怪にさらわれそうになったんじゃ。そのまま化け物の婿にでもなればよかったという意見がしきりでした。王さんの伊豆の会はしっかり東京の下宿までついてきたようで、その話はまた書き込させていただきます。以上。で、749、ゲストがどうのこうのって上に書いてあったけど、と。ああ、ゲストがどうのこうのっていう、あの、なんだら、お一方、なんかスカイプについてなんか質問してるやつはありましたけどね。どうすりゃできんすかみたいなね。そう、スカイプ入れてなきゃダメなのと、あとは、なんだっけな、何検索、まあ、検索うまく開けるんですけど、それで自分の ID で検索すれば、まあ、自分が引っかかるから、それで、まあ、はじめチャットかなんかで言ってくれればっていう、まあ、チャットかなんかで言ってくれればは書いてないけど、まあ、とりあえず、まあ、それで自分が見つかると思うんで、それで、まあ、あとは通話できる環境になってれば大丈夫だと思いますよ、みたいなやつ書いておきましたけど。で、750、何、80時間やるの？おっちゃんもやる気出てきたね、と。80時間なんてできないっていうか、12時間ですらもうやべえっていうか眠い。うん、12時間もやったら眠いね、大体ね。うん。24時間はやらない方がいい。ただ自分が無駄なだけだね。無駄に頑張ってるだけだから、やっても12時間だろうな、多分ね。まあ、やらないけどね。
それすらやらないけどね。だから12時間もね、よほど無理してるね。12時間もね、聞いてる方もはっきり言って12時間もずっと聞いてる人なんてほとんどいないから、だからそれを考えるとね、ただ、うん、何やってんのっていう感じになっちゃうから、や、うん、そうだ、5、6時間でもう長時間も長時間で感じがするけどね、うん、自分はね。で、751、仕方ないな、12時間でいいよと、やってみろっていうのしか言えねえ、もう。仕方ないなって。とにかく、なんだろうな、間を空けさせないで12時間ここにずっといて話し続けないといけないことっていうのがあるからね、いろいろ、まあ大変ですって。752、80時間ダメなら8時間でもいいよと。まあ、あの、まあ、心理テクニックですよね、とりあえずね。8時間でもいいよと、いうことですけど、やりませんっていうか、8時間もやってたら、何時からやったんだっけ、今日は12時くらいからやってなかったっけ。だからそう考えると、やばいね、朝になっちゃう。で、次、72夜目。正夢というわけではなし、G1 三段。学生の頃、後輩が泊まりに来ていました。何をしてたか忘れましたが、テレビを見る暇もなく遊んでいました。その晩夢を見ました。思わず笑ってしまう夢だったので、次の朝後輩に話しました。いやー、なんか俺関取になってる夢見てさ、親方に相撲取りをやめさせてくださいって頭下げてる夢なんだよね、とそこは笑い話で済みました。まあここで話していたことが証人を作ることになったのですが、その日の夕方、テレビでニュースが始まりました。アナウンサーの最初の一言、まず横綱北大関失踪のニュースです。後輩と私の顔は引きつりました。覚えてる方は少ないかもしれませんが、北尾さんはトラブルでたまたまおかみさんに怪我をさせてしまい失踪、後日親方に頭を下げて廃業したのでした。まさに夢で私は北尾さんになっていたのです。これは予知というよりリアルタイムな夢だったのですが、何だったのでしょうね。以上。次、73夜目。伊豆から持ち帰ったもの、チャルさんだ。さてさて、伊豆から王さんが持ち帰ったものとは。当時王さんの下宿はよくある玄関を開けてすぐ流し兼台所、ガス台1台のみで、すぐ押し入れ付き6畳間、バストイレなしのバッチアパートでした。王さんは寒がりなので、合宿から帰り10月に入ってすぐこたつを出してこたつで寝起きをしておりましたのです。ある晩喉が渇いて目を覚ますと、自分の枕元にそれは座っていたそうです。きちんと正座して王さんをじーっと見ていたそうです。それは女。王さんは閉めたと思ったそうです。深夜自分のアパートに入ってきた女性、これはやれる。王さんはまず声をかけました。なあ、名前何？玄関開いとった。彼女はただ王さんを静かに見つめる。黒目がちというより白目のない目。彼女は正座を静かに崩しました。小さな白い足が見えた、見えたそうです。王さんはこの子に及んでもまだスケベ心が止まらない状態。いよいよ手を出そうとしました。普通そうだろ？なあみんな、そうだと言ってくれ。その日の午後、学校のサークルの溜まり場で叫ぶ王さんの姿が目に浮かびます。王さんは彼女を抱き寄せようとしました。するとスカッと手が空を切ったそうです。彼女は正座のまま狭い6畳の天井付近に移動したそうです。でもパンツ見えた。懲りないやつ。王さんが横になると、彼女はまた枕元に座り、隙を見て触ろうとすると天井に。追っかけっこは夜が白み、王さんが疲れて眠るまで続いたそうです。起きたら昼になっとるし、必修はあるし、とりあえず出てきた。その時彼女はいなかったそうです。
おお、お前死ぬぞ。王さんは数日間友達の家に厄介になり、その後は彼女は出なかったそうです。王さんはその後静県官庁役場で働いています。国に帰ってからすぐお見合いをし、立派な妻子持ちです。王さんの悲願、童貞捨てて卒業が叶ったかどうかは謎です。以上。で、ジータ753、そういえば心理学のニコニコのファイル消しといたからと。どうも。結局まあ何の意味もなかったっていうね。てか自分も、2回ぐらいクリックしたぐらいしかないのかな。うん、だからほとんど見てないんでね。つか長えし、聞かねえべあんな長かったら。で、第74夜寝言響さん段。あ、そういえばその心理学のやつまた音質も良くなかったね。こんばんは。長いことお世話になっていたお守りの石がついにロストしまって、ちょっとショックを受けております。なんでジャスパーの、緑の玉、完全に不透明な脳褐色の石ですが、透明になって、しかも元々の配色にない先行色が中央からにじんでるんだろう。不気味です。私はやたら眠りが深い性質のせいか、起きても夢の内容を覚えていることがあまりないんです。それがちょっと残念。覚えていたらさぞや面白かっただろうなと思われる寝言を言うことがたまにあるんですけどね。先日、先年台湾で、まで旅行した時の話なんですが、朝食の時連れがなんか夢でも見てたん、なんか七人寝言言ってたよ起きる直前にと、四方山話のつい、四方山話のついでに言い出したんですね。私は例によって何も覚えていなかったので、いやー別に見た覚えないけど、うるさかった？いや、うるさくはなかったけど、じゃあ誰と話してたか覚えてないんか、もったいない。は？誰と話してたって、その時はツインルームに泊まっていましたから、部屋にいるのは私と連れの二人だけ。あっちの世界にどっぷり関わっている連れならともかく、私が連れ以外の誰と話をすると。と言いましたら、ずーっと相槌打ってたんよ。10分ぐらいずーっと。あ、はあ、それで？ああ、なるほど。え？ああ、はいはい。ってな感じで。もったいなかったね。覚えてたら何か役に立ったかもしれないのに。呆然。確かにもったいない。しかし、思い出せないものは思い出せず、私が誰と何をそんなに話し込んでいたのかは未だに不明です。本当に一体私は誰と話していたんでしょうかね。以上。で、ジータ754、音質はあれ以上上げると容量オーバーだから、ファイルがデカすぎたっていう元ファイルがね、よもやま話だった。それよもやま話って言うんだ、俺知らなかったわ。そんな漢字書くのかよ。756番。いやだからなんで、だからなんて読むのかなって、だから台湾行ったっつうから、台湾になんか司法さんかなんかあって、そんなこと話してんのと思ってんの。そう、よもやま話か、わかんねえよ漢字、初めて知った。で、755番、次は可愛いアニメキャラのサムネと素敵なタイトルをつけてランキング1位を狙おうぜと。何それ、てかランキング1位とかね、無茶して、なんだっけ、ランキングの、入れ替わりじゃねえ、ゼロにリセットされるところで一気にみんなでわーってやっても多分ランキング1位にはならないな、勝てないな多分な、確実に、 落ちっていう感じで、
うん、
まあ、つかアップするようなネタが何もないですからね。で、75夜目、そういえばこんな夢を見ましたっけ、でマーシュさんの前に飲み物飲む。で、第75夜、どうも、私自身の霊感は大学時代が一番強かったらしく、今回お話しするのもちょうど大学4年の頃でした。その頃私は常に水晶とラピスのペンダントを身につけていました。寝る時も外さなかったのです。その日もいつものようにペンダントをつけたまま寝ました。夢を見たんです。姿ははっきりと見えないんですが、なぜか綺麗な女の人だと思いました。彼女は私に向かって言うのです。あなたを守ってあげたいんだけど、そのペンダントがあると近づけないの。少しの間だけそれを外していてくれないかしら。一言一句覚えているわけではありませんが、こんな趣旨でした。夢の中で私は素直にペンダントを外して枕元に置いたんです。彼女はありがとうと言ったように思います。朝起きたら何事もなかったかのようにペンダントは私の首にかかっていました。数日経って当時知り合いだった霊感の強い人にこの夢の話をすると、確かに霊波は乱れている、払うこともできるけどと言われました。私は少し考えてそれは断りました。そんなに悪い感覚はしなかったから。あれから8年経ちますが割と元気です。あの女の人に悪い感覚を覚えなかったのは正しかったんだと勝手に思っています。以上。757、飲み物なし縛りで24時間やってみようよと拷問。758、おっちゃんのラジオのリスナーはみんな白識だよね、やはり平均年齢高いんだろうかと。つうかまあ一部にそうやって、そういう人もいるのかなというのはありますけど、とりあえずそうだね、平均年齢が高いっていうのを何歳ぐらいだと思ってるのか分かんないけど、とりあえず20代より上なのは確実。まあそれはそうだな。で25ぐらいかっていうとそんな感じもするっていうね。てか自分と同い年ぐらいの人が多いのかなという感じはする。うん、ぐらいの人ね。てかまあ大体そういう人が聞いたりやってたりするのだろうけどね、ネトラジ自体がね、その大半は、うん、20、まあだから大学生とか、だからまあ20歳ぐらいから、まあ、30いかないぐらいまでがわーっといっぱいいんじゃないのと思うから。でまた調べようと思ったら調べられるしね、別にね。だって自分が司法さんとか言っててさ、でもし一緒にこうやって、あ、なんだ、そのページ開いて追っているんだとしたら、自分が司法さんつっても、あ、これよもやば話だなってわかるから貼り付けることできるし、で自分もわかんなかったら調べちゃえばいいわけだしね、それで貼っときゃいいんだ、うん、昔自分そういうことやってた時期がありましたからね、昔ね、そう、昔他の配信者がやってる時に詰まったりとか、なんて読むんだろうって言ってた時にパッパって検索かけて、その検索結果を、書き込んだりとかしたことっていうのが昔ありましたから、まあそんな感覚ですかね。まあ本当にそのまま普通に知ってる方もいると思いますけど、うん、そういうこともできるしね、うん、わかりません。まあ自分はドバカなんでね、あれですけど。で、第じゃねえや、759、僕は16歳女ですとね、いねえよ。で、第76夜、初恋でにぎりっぺ大将三段。さてこの話も実際に起こった話です。この話は友達の同僚に聞いた話です。ただこの話は実名ではなく仮名で話したいと思います。その同僚水野は地方から出てきていて公務員をしていました。 昔からあちらの力があったと言っていました。絶えずあちらの住民は見ているとのことでした。ある時水野が仕事を終えて家に帰ってくると、なんとなく違和感を感じたそうです。何が違うのかは分からなかったらしいんですけど、その時はその日を境に違和感は毎日続きました。ある日気づいたそうです。あ、部屋が綺麗になってるんだ。部屋が綺麗になっていたそうです。泥棒？そう思って部屋の中を隅々まで見て回ったけど、何も取られたものはなかったそうです。今さら気づいてもね。その時そこにいた友達一度思いました。しかし誰かが入ってきた形跡はなかったと言います。何がどう綺麗になってるかと聞いてみると、部屋の目立つところは変わっていないんだけれども、机の中などが整理されていたそうです。友達と撮った写真や手紙が整理されていたそうです。中学からの写真を持ってきていた水野は、懐かしさにその写真を見入ったそうです。その時水野はあまり気持ち悪がずに過ごしたそうです。それからちょうど1週間後、部屋の中が綺麗になっているのに気づいてから、さらなる異変が起こったそうです。水野は大のコーヒー好きです。その日家に帰ってマンションのドアを開けると、コーヒーの良い香りが部屋からしてきました。誰か来てる？水野はそう思いました。一体誰がそう思い、急いで部屋に上がると誰もいません。テーブルの上に一つ、今まさに入れたばかりのコーヒーが置いてあったそうです。そのことが何日か続いた後、真夜中にテレビが突然つき、砂嵐の画面を映すようになったそうです。その時水野は、出やがったと思ったそうです。その2日後、真夜中につくテレビにまた水野は起こされました。そして砂嵐が、ザーザーザー。ぼんやり画面を見ていると砂嵐が人の顔になってきました。水野はその時怖い気持ちはなかったと言います。それよりはて、そう思ったと言います。そうこうしているうちにその顔は昼間でも見えるようになり、デパートなどに行くと天井から顔を突き出すようにして水野のことを見ているようになりました。なんかいつもと違うなと思いつつ、数日を過ごした水野はあるようで実家に電話をしたら、おかんに、あんたケイちゃん死んだよと言われ、あの顔は K だと気づいたそうです。 K ちゃんは中学の時から水野のことを好きで、何回か水野に告白した女の子だそうです。そのことを聞いて実家に帰って墓参りを済ますと、 K ちゃんは現れなくなったそうです。水野曰く、机の中が整理されていた時、持っていないはずの K ちゃんの写真があったそうです。ちなみに今でも水野はあっちの世界の住人を見ます。以上。で、次、第77夜ミステリースポットで、私だけが知っている三段。私の実家にミステリースポットのような場所があります。それは私の家の四つ角なんです。ここは私が子供の頃から交通事故がしょっちゅう起きる場所なんです。別に見通しの悪いところでもなく、カーブミラーも設置してあり、誰がどう見ても出会い頭の事故が起きるところではないのですが、必ずと言っていいほど1ヶ月に最低1回は交通事故が起こります。うちの親父殿に聞いてみると、あそこはな、お前が子供の頃に交通事故を起こしてから、なんか知らんが、それ以来頻繁に起こるようになったなぁ、とのこと。確かに私はそこで6歳の時に軽自動車にはねられ、3ヶ月の重傷を負ったことがありました。それまでは全く事故など無縁の場所だったらしいです。これはやはり何かあるのでしょうか。私には霊感がないので、自爆霊とか浮遊霊とかそういったものを感じません。霊の通り道とかそういった部類の場所なのでしょうか。どなたかこういったものに詳しい方いません？以上。で、ジータ760、ケイちゃんと泣いてますけども、多分別の方でしょうね、勘違いしてますね。で、第78夜涙がボロボロポロポロひろみさん段。今日は私の体験ではなく妹の話をしようと思います。でも怖い話ではありません。切ない不思議な出来事です。 その前に説明が長くなるんですが、最後まで読んでくれると嬉しいですって、読みます。はい。私の妹は中学を卒業後、留学のためにアメリカに行きました。日本人がいると英語が覚えられないという理由でかなりの田舎の方へ行きました。そこでは高校卒業までホームステイをしていたのですが、そこの家族はとても親切で、大学に行くためにメリーランド州に移ってからも交流があったのです。私も何度か留学先に遊びに行き、そこの家族には本当可愛がってもらいました。パパ&ママには子供がなく、インディアンの子供を養子に迎えてました。そしてその近くにママのお父さん、お母さん、妹から見ておじいちゃん&おばあちゃんが住んでました。妹が大学を卒業後、就職先を探すためにまたその家にお世話になることがありました。家族がどうしても妹と住みたいと、就職が決まるまでぜひ一緒に住もうと言ってくれたからです。そして前置きが長くなりましたが、その時に不思議な体験をしたのです。妹はテルミというのですが、以下テリーと書かせてもらいます。就職先が決まるまでお世話になろうと思ったのは他にも理由があったからです。テリーを一番可愛がってくれたおじいちゃんの具合が良くないと聞いていたからです。家族の話では病気が進み、延命治療をしないという本人の希望で、ただ病院で寝ているだけの生活だったそうです。食事も嫌がり、日に日に弱っていったそうです。しかし妹の言うことだけはよく聞き、嫌がっていた食事も妹がスプーンで口に運んだ時だけ食べていたそうです。妹はおじいちゃんが元気になればという思いで、毎日毎日病院へお見舞いに行っていました。私もアメリカに行った時、お見舞いに行きました。おじいちゃんはよほど妹が可愛いのでしょう。ベッドの脇に座らせ、ニコニコしていました。一時でも離れると悲しそうな顔をして、テリー、テリーと呼んでいました。でも、他の家族とは一切口を聞かず、わがままばかり言ってました。妹が帰ろうとすると、涙を浮かべて、今度はいつ来てくれるんだと、いつも聞いていました。そんなことが2ヶ月ほど続いた頃、とうとう亡くなってしまったのです。私はショックを受けました。亡くなったこともそうですが、その時のことを妹に聞いたからです。妹の話ではいつも通りお見舞いに行き、いつも通り変わった様子はなかったそうです。でもその日に限り、妹が帰ろうとすると、テリー行かないでくれと泣いてせがんだそうです。妹は2ヶ月後に結婚が決まっており、準備のため早く帰らなければならず、おじいちゃんに私の結婚式に絶対出てね、早く元気になってねと言い、帰り道車で家に帰る途中のことです。悲しくもないのに涙が出たそうです。何度も何度も涙を拭っても、溢れてくる涙は止まらなかったそうです。日本と違い、公衆電話はもちろん携帯電話もあまり普及されていません。病院で何かあったんじゃという思いが巡りましたが、とりあえず家に帰り電話をしてみようと思った妹は、そのまま車を走らせました。病院から家まで車を飛ばして30分から40分の距離です。その間、涙は止まらないままでした、ずっと。そして家に着いた時、病院にいたママから電話が。テリーが帰ってすぐおじいちゃんの容態が悪くなり、そのまま亡くなってしまったということでした。妹の涙は何だったのでしょうか。無意識におじいちゃんが亡くなったことを知っていたように思います。よく死んだ時枕元に立つということを聞きます。妹の場合、本人を見たわけじゃないけれど、きっと車の中に妹のそばにいたんじゃないか、だから涙が出たんじゃないかと私は思いたいです。優しかったおじいちゃん、私も大好きでした。まだ68歳という若さでした。アメリカでは延命治療を拒む人が多いです。もっともっと長生きしてほしかったです。そして妹は結婚しませんでした。おじいちゃんが亡くなった後、彼氏が豹変したそうです。急に暴力的な言葉を使ったり、興奮して暴れたりするようになったのです。おじいちゃんはその彼氏のことをあまり気に入っていませんでした。それに大好きなおじいちゃんが亡くなったのにすぐに結婚はということもありました。が、その2ヶ月後、 別の人と婚約をしてしまった妹よ。あんたも恐ろしい。もうすぐ結婚して1年が経つけれど、幸せに暮らしていますか？おい、テリー。以上。ジータ、レス読み。761、年末にじいちゃん死んじゃったと。重い。ご愁傷様です。書くなっつの重いから。てか年末っていうか去年、年末。で、第79夜、あと2話。ダム、握りペ大将さん段。ある夏の夜、オイラは友達の N と彼が連れてきた女の子2人と深夜のドライブをすることになったのでした。若い自分なのでありもしない期待に胸を膨らませ車を走らせました。そう、その時オイラのポケットと N のポケットには OK 印の何が。しかしそれを実行するには車を降りて2組に分かれなければなりません。夏場でしかも二組に分かれるには、そう安易な考えでオイラたちは夜景を見に行こうとひたすら山を目指して車を走らせました。しかし思い立った場所が場所だったので、その近くの山とはダムがある山になったのです。昼間はダムのヘリで戯れる家族がたくさんいます。しかしそのダムはよく殺された死体などが投げ込まれるというダムだったのです。2,3 年前も若い男が友達のアベックを殺してダムに車ごと突き落とした事件がありました。新聞に載ったのでよく覚えています。車を走らせていると綺麗な夜景が見えてきました。しかしそこで車を止めるには危険なので、ダムのヘリの駐車場に止めようということになり、ダムのヘリの駐車場に降りていったのです。なんとそこからは夜景どころか何も見えなかったのです。駐車場が道路より低い位置にあるため、山が遮って空の月が見えるだけでした。若い二人は出したい飛ばしたいと思う気持ちにブレーキをなんて、警察の交通安全のスローガンなんて聞く耳持ちません。わけのわからない言い訳をして強引に車を止めました。ポケットの OK サインを握りしめて、その時女の子の一人が少し気分が悪いとボソッと言いました。多分ここまで来るのにぐにゃぐにゃ道で車に酔ったんだよ。そう言って連れの女の子が介抱し始めました。しかしだんだん彼女の容態は悪化してきて、このままじゃやべえんじゃねえか、そんなところまで来た時です。町まで戻ろうかと鍵を手に伸ばしたその時、後ろの席に座っていた彼女の口からグーガー奇妙な気声を発し始めたんです。あの声はこの世のものとは思えないすごい声でした。横にいた友達は大丈夫大丈夫とひたすらその子の体を揺らし続けていました。おいらはルームミラーでその様子を運転席から見ていました。するとうつむいていた彼女の口から奇声ではなく、ちゃんとした言葉が発せられたのです。お前らみんな殺してやる。あ、最初は一体何を言ってるか分かりませんでした。すると苦しい苦しいよと泣き叫び始めました。それは彼女の声ではありません。地獄の底から聞こえてくるような男の声になっていました。その時隠れていた土が出てきて、うっす暗いながらも車の中を照らしたのです。すると彼女の顔は土色の見たこともない男の顔になっていました。オイラたち3人は速攻車から逃げ出し、肩を寄せ合い駐車場の電灯の下でブルブル震えていました。小1時間経った頃に3人で車に戻ろうということになり、戻ったところ彼女はぐったりして後部座席に横になっていました。いくら叩いても何の反応も返してきませんでした。そこからはどこをどう帰ったかは覚えていません。ただ気がついた時にはその子を病院に連れて行っていました。診断によるとかなりの疲労が見られるとのことでした。こんな疲労は遭難して1週間近く経って発見された人みたいだとも言ってました。憑依されると声が変わるばかりではなく顔も変わるんですよ。その後別段オイラたちには悪いことが起きませんでした。もちろんお祓いには行きましたよ。 なぜかオイラはダムに関してはいい思い出がありません。セイコにウオキリダム、どちらも有名なダムです。今度から気をつけよう。以上。ジータ762、
イサムおじいちゃん長生きしてねと。
まあおじいちゃんじゃないんですけど、まあ20代中盤なんですけども、これでも長生きね、まあほどほどにね。で第80夜、今日最後、ため池で握りぺ大将さんだ。ダムが怖いばかりではなく、水が溜まる場所は霊が溜まりやすいそうですよ。この話は家の近所の町の町専用のため池か貯水池で起きた話です。オイラの友達のおばさんは霊能力的な力があります。要するにあっちの世界の隣人なのです。そのおばさんはそこの町に住んでいます。そしてそこの町である噂が立ち始めました。あそこの池に夜行くと何かが出る。それは瞬く間にその町に広まり、夜な夜なアホンダラの若者が見物に出かけるようになりました。その中の友達の一人が、火の玉が浮遊するのを見ただの、白いもやがなどと言ってました。別段気にもしていなかったその話題に、例のおばさんがオイラたちに真顔で、あんたたちあそこに近づいたらいけないからねと叱りつけるように言いました。さすがのオイラたちもそこには何かある、そう思いました。そのおばさんがわざわざオイラたちに言うくらいだからかなりヤバいんだと思い、オイラたちはその池には近づきませんでした。そうこうしているうちに事態は収まらなくなり、そこの町役場が池を調査することになったのです。するとそこからは一体の腐乱した死体と、車ごと沈んでいた一組のアベックの白骨死体が池の底から出てきたのです。しかし今なおアベックの方は身元が分かっていないのです。フランシュタイはその町に住む行方不明になっていた人でした。おばさん曰く、ありゃ完全に引っ張られたね、でした。こんな風に水が溜まるところは怖いのです。皆さんも気をつけてください。最後にこれとよく似た話が四国のどこかのダムにもあります。この話は新聞に載り、その書き出しが、ダムに夜な夜な女の霊がみたいなことが書かれていました。この話は知っているのですが、場所がいまいちわからないんで、誰か知った人がいれば教えてください。以上。ジータ763、そういやイサムさんで車の免許持ってんのと。持ってます。大学時代に取りました。マニュアルちゃんと取ってますよ。で764、孫にあげるのはもちろんマイクと配信セットね、特別な存在だからですよ。で765、ビッツに乗るイサムと、今俺セルシオ、嘘、親父それ、親父がセルシオ乗ってるけど、つがね、そんなに別にね車乗らないんだよね俺はね。つかまあ家族の車って形でありますけどね、ビッツね そう、本当にただ乗れればいいっていうような感じのあのビッツね、中の内装とかは関係ねえ、車だったらいいんだよっていう、ちゃんと走ってくれりゃいいのよ、人乗せてっていう、ちゃんと踏み込まねえと、なんだ坂すらちゃんと登んねえけどよっていう、踏み込んでマックスで踏み込んでも全然登んねえっていう。で766、おっちゃんは真っ黒いベンツでしょと。ああなるほどね、真っ黒いベンツてかどういうイメージそれ、てかおっちゃんじゃないけどガチャドンって閉めるやつね、なんだろうそれ、なんで真っ黒いベンツなんだろうてか この年でベンツとかありえねえんつが、まあ、当然買えないんですけどね。で、767、まあ休日も配信あるから外出しないもんねと。休日も配信あるからって、配信深夜にやってるだけじゃんよ。だってあんまり別に昼間とかやんないでしょ。だって外出しないもんねって決めつけんなっていう、すごくね、それだったの。で768、ビーチに乗るおっちゃんがなんだってと。また耳の悪い人がまたいましたよ、ビッチ、なんでビッチなんだ。で769、ベンツで大学通ってるけどと。ベンツで大学通うとか、どんだけ、おい年相応に乗った方がいいぞおいって思うけど、ベンツ、ベンツかよ、あんた何者だって話だよ、ベンツなんかに乗ってたら。てか年と合わねえのはあんまり自分は好きじゃないからね、雰囲気的に、まあぜひね、769番さんはね、もう30代になる前にマーク2とかに、ぜひ乗って、なんつうか、ベンツすげえなベンツなら間違いねえって言われてるから、まあ間違いねえんだけど、大学金持ってんなーっていう風な感じするけどね。どんぐらいのベンツ乗ってんのか知らないけど自分はいいですっていう、別にね、あの日本じゃ大して、そんなね、バンバンバンバン飛ばすとこもないだろうしっていうので適当に走れりゃいいですっていう、感じですけどね、リアルの場合はね、はい、というわけで、80話まで行きました。これで380話合計で読んだことになります、一応。で、明日、20話、やりたいなとは思っています、一応予定として。そうすれば400話まで行ったことになるんで、残り600ということになるってことで、意外といけんじゃんっていうね。11月の20日、21?22? わかんないけど、それぐらいから始まったはずなんですけど、意外と2ヶ月で400いっちゃうんじゃねっていう、てか400以上いくんだけど2ヶ月で400やいけるねっていう、でまた2ヶ月で、400いけるかな今度はそう簡単にはいかないと思うけど、はい、まあね。で、ジータ770、雪道自転車で走って転ぶ屈辱を思い知れと思い知れって知らない言われても、雪降ってねえし、今年自分のとこ雪降ってねえもん、全然降んねえもん。確かに寒いなと思うけどね、雪降るほどまでじゃないんだよね、ありがたいことにね。雪降るとめんどくさいからね、つか雪降るっていうかね、あの2センチ積もっただけでも嫌だね、もうね、1センチ2センチ積もっただけでも、もうそこがなんだ、次の日、次の日、だからあと何日間か、なんでこれプレス入るんだ凍って朝滑るんですよね、そこがツルンツルンになって滑るようになるから、ものすごいね、滑らないようにね歩くのが大変ってことになるんで、もう雪になんないでっていうのがあります。本当にもうきついもんねで、771、そういえばどうして NG ワード設定やらなかったの、せっかく対策考えてたのにと。だ、そういう人がいるからぶっ壊してやろうと思ったんですよ。で、対策考えてたのにって書いてあって、下に アドレスがあったんですけど、クリックしても何も出てきませんね。読み込み中が長いですね、見えないですねで、次、772、ベンツって何、美味しいのと。ね、もう ね、甘くてクリーミーですよ。で773、俺ちょっとベルターズオリジナルにちょっと毒されてる、あのニコニコの動画を見てからちょっと毒されてるな、よくないな。で773、イサム坊ちゃんは今日のセンター試験の出来どうだったのと。そうだね、今日センター試験だったんだ、知らねえや。確かにセンター試験のニュースがそういえばあったな、結構な。センター試験受けましたね。自分は受けた時はね、確かね、すんげえ寒くてね、あの時雪降ったのかな確か雪降ったような気がする、自分の時は。それで人がめちゃくちゃいっぱいんだよね。自分は大学、とある大学で受けましたけど、なんだよこれーっていう。うん、センター試験ね、一応経験で受けとけと思って、ね、受けましたけどね、うん、なんかもう適当でしたよ、うん、出来はね中途半端でした、よくないっていう。で774、今年1回朗読していったら来年は1000話朗読タイムアタック開催ですねと。なんか99人やった時もそれっぽいような雰囲気のレッスンがあったような気がするんですけど、今度はどれぐらいで99人読もうぜみたいなやつなかったかな。何がタイムアタックだった話だよ。今もうタイムアタックに近いよ、自分からしたら。本当に頑張ってるよこれでもで、775、中学生の頃生徒が集まる朝の校門の前で滑ったし、しって言われる、滑ったしって言われてもそれはもう辛いですよね。でまた立ち上がろうとして慌てると余計滑るんですよね、また。うん、でその滑ったところに走ってきた自転車バカが自転車乗ってんじゃんよっていう、自転車乗ってきたやつもなんかハンドル取られてガシャーンって近く滑って倒れてるしっていう、何ここっていう、ここなんかトラップあんじゃねえのって見えてねえけどっていう。うん、もうね、そう、滑って起き上がろうとして慌てると余計滑ってまた前の目に倒れたりするから困るんですよ、気をつけないとね、そういう雪に慣れてない人たちはダメなんですよね。自分もそうですけど、ツルンツルンになってたりすると本当にもうどうしたらいいか分かんないね、もうね、やべえっつって前にずーって滑るからね、ほんとわざわざもうレイクエンジェルみたいに人っていう感じになろうとしてるみたいに動きますから、足が、前足がうーって動くから危ねーってなるから、だから本当にねポケットに手突っ込むとやばい。でも寒いからポケットに手突っ込むんですけど。で776、GRJ の高校3年組はどうなったのかなと。誰かいるのか、うん、わかんねえよ。もう誰か高校3年生の方いるんですかね、センター試験どうだったんですかね、じゃあねつかまあ聞いてないと思いますからね、絶対ね、そんな状況だと。でもまあね、センター試験やって、で大学のそれもう受験だっつって、そこのところはまあ大変だけど、日本のね大学のあれだから受けちゃって、もうやってやってたらもう OKOK ですから、もうあと入っちゃえばあとはもう遊びですからね。まあ頑張る人は頑張るんですけど。で777、おじさん眠いのと。てか普通眠いよ、だってもう3時だよ、だって聞いてる人もさ、もうどんどん、ね、寝てるわけですよ、だからさすがにね、こんなの聞いてたら眠くなっちまうよ、だってだ自分も、まあ、とりあえず読みましたから。だって今日40話読んでんだもん、だって40話バッチリじゃねえ、40話読んでる、ほんとにね、で778、理系は暇じゃないだろうと。暇っていうのはどれぐらいのことを言ってんのかわかんないけど、そこまでガツガツ、まあ初めはあれかもしれないけど慣れてくれば、うん、でもとにかく1年2年の時は頑張らないとダメかもしれないね、 と思うけどね、わからない。自分の時はそうだった。1年2年で頑張っとけば、てかね、3年が暇かもしんない。うん、暇にしようと思えば1年2年は頑張った方がいいかもしれない。で1年2年で遊んでると3年でしっぺ返し食らうかなっていう。3年4年でだから1年2年で踏ん張っとけば3年4年が比較的楽になるかなっていう感じがしますけどね。好きなことでいいんじゃないのって。で、779読んだ何をと。何をじゃねえよ、おい聞いてたかっていう、で、何をじゃねえ、今までやってたなんだって話ですよ、俺は何を話してたんだって話ですで、780おっしゃんのラジオで眠くなるわへんいって書いたんですけど、眠くなるんじゃんだって。だ寝ればいいんですよ、無理して起きてなくてね、まあ録音、まあ落としてくれたらより嬉しいですけど、で、781、3年で個人的な勉強をやり始めたら時間全然ねえわと。だからそういう風な形で、だから個人的な勉強をやる時間を自由な暇な時間っていう考え方をすれば暇じゃないの。暇ができるか、よし、じゃあちょっと勉強しようかなみたいなね。自分のそのやりたいことやろうかなとか。だからそこは、そこでまた勉強、自分の個人的な勉強って形でやるか、遊ぶか。とかそういうところで分かれるんで、頑張る人は頑張り続けるし、頑張らない人はそういう風なところは頑張らない、遊ぶ、だ時間全然ねえっていうのはね、まあ、大変ですなとにかくって。782おっちゃん前は土曜日はこの時間から配信始めてたじゃんと。前はっていうか自分が学生時代でしょ。てかおっちゃんじゃねえし、てか学生時代の時はまあ自分が配信始めた頃ですよね。3時頃からやるとかねは研究室にいたから、で終電ぐらいに帰ってきて、でちょっとしてやるっていうと3時ぐらいになってするんですよ。で朝は今度遅いんで、始めるのがね、始まるのが研究室行くの遅くていいんで、だってもう昼ぐらいに行っていいんだもん。だから3時頃からやってたっていうのがあるんですよ、で土曜日か、土曜日だけ、土曜日、土曜日ね。たまたま起きてやってたりとかすることはありますけどね。今でもね、寝て仮眠取って起きてやったら3時だ、まあでもやろうっつってやるみたいなね、ありましたけど、普通やんねえっしょ3時からは、やりませんね。で713番留年して遊ぶかなと。留年はしねえ方がいいと思うよ、いろんな意味で。絶対自分はね、まず留、だから自分で全部学費払ってるんだったらいいけどね、全部自分で学費持ってんだったら留年してもいいと思うけど、でまた留年するとね1年ずれてくるから、まあその時の周りの人たちとの年の差も嫌だしさね、下と上な、ね、一緒になっちゃうってもあれだし、あと会社に入ったら入ったとかでもそれでもやっぱり1年違う人とっていうのもあるから、まあ、そこも気にしない人だったらどうでもいいんですけど、なんかその辺が嫌だなとかさ、ね、あるでしょ。だからそれはだからね、でももう、まあ分かんねえ、分かんねえわ、その人次第だわ。でもね、あんまり留年よくねえと思うな自分はな、で784番人生の留年者のおっさんはどうなのと。うるせえ、人生の留年者ってどういうことよ。俺は、人生の留年者ってなんだその言い方は。おっさんじゃねえし、てか20代中盤だとあれほど言えば、どれだけ言えばわかんない。で、人生の留年者っていうのはどういう意味なんだろうな。 俺なんか遅れた、そうか、なんだかよくわかんねえけど遅れたな、何か俺、もうみんながどんどんどんどん進んでるのに俺止まってんなっていう、進んでねえなってことか、合ってる。で7が15、もう俺のゼミ8年生いるよと。恥ずかしいべ、8年生とかはさすがに、おい、あいつまだいるよっていうね、なるでしょ、だって8年生とかやばくねっていう風になるじゃん。だって8年生ってことはさ、お前学費全部考えてみっていう、すげえぞおいっていう、全部おめえが返すつもりでいるんだったらいいけどよっていう風になんない。だって大学とかね、あれは高えからさ、でそれで入ったら入ったでっていうのもいろいろあるしね、ゼミってどっちのゼミだ、大学のゼミのこと言ってんのかな。8年生とかきついばやい、8年生はよ。どんだけダメなんだって話だよ。なんか本当にすげえ納得できる理由があって8年生だったあれだけどさ、あるか8年生。就職もつれんじゃねえか8年生とかだと。なんでこんなに留年してるんですかって言ってきちんと答えられなかったら印象悪いべ多分と思ったりする、真面目に。で終わりです。何でしょうかこの、なんだ今日の配信もおかしいな、なんか変な流れになったな。まあ3時間ぐらいやったんですかね、まあ2時間半ぐらいか、やって40話。今日は短い話と長い話が、長い話はすごい長いやつがちょこっとあったけど、短いのがパンパンパーンとあったんで40話いけましたね、2時間半でね。で380まで終了、残り、20話、ということになりました。まあ明日また10時とか11時頃スタートして、20話ぐらい、まあ1時間半もあれば読めるのかなとは思ってるんですけど、そこでできれば、いいなと思います、400話までね。はい。でジータレスミ786、祖父の遺言で10年生までいなければならないのですと。それならもうしょうがないね、しょうがない、そこはしょうがないわ、祖父の遺言だもん、つか祖父なんて無茶なこと言ってんだって話ですよね。最後はふざけたな祖父っていう、10年生までいてくれって言ったがいるんですっていうね、本当に。で787、ターと、はーってなんだかよくわかんない。誤爆で788、イサムさんの大学生活について語ってよと。語る？勉強ばっかりです。789、本当かよ。で789、僕のいとこ 理系だったんだけど、漢字読めないって言ってたと。なんで読めなだけ、カタカナなんだかすごい気になりますけどね。その変換が、なんでそうなっちゃったか気になりますけど。漢字調べるのに英和辞書引くって言ってた。かなり昔の話だけどと。ちょっと待って、え、漢字調べるのに英和辞書引く、英和辞書引いてその漢字が読めるんだったらそいつはもう天才だね、なんかもう、どうなってんだよ、漢字調べるのに英和辞書引いて、この漢字は、あ、なるほどっていう風に分かったら、あんた最高だよっていう、お前何が見えてんのお前っていう、もうあっちの世界ゾーン行きですよ。漢字調べるのに英和辞書引くってさ、もう理系とか文系とかそういうことじゃ関係ないよ、はっきり言って。てかあんまり理系文系ってそんなにね、区切ってもしょうがないと思うよ。だってずいぶんいとこさんはなんか何かが見えちゃっているってことですかね。 で、790番、今おっちゃんが3時間はやるって聞こえたけどと。3時間やるって言ったらあと何分やってりゃいいんだよ。一応あと10分ぐらいやってりゃいいのか。ならできる。で、791、10年生って医学部かと。あ、医学部とかだとあるのか。まあ、医学部、医学は分かんないからな。自分は知らないの。そういう、どういう感じなのか分かんないから。全く世界が違うような感じがするからね。うん、10年生、医学部だったらいそうだけどね。うん、でもそれは、なんか、やばい、嫌な感じするけどね。うん、で、792、俺のサーブどうだったと。ターってやつか。わかんねえよ、意味が。俺のサーブどうだった、何このレス。ターって書いて、俺のサーブどうだったって書くんですよ。知らねえよっていうか、もうボール打ってきたの知らなかったもんだって。で、793、ドクター取ろうよ、おっさんと。あー、なるほどね。自分が今、博士課程の前期だから、後期も行って、ドクター取ってこいよ、おめえってことか。無理。当たり前だけど。ドクターね。博士だよ、博士。無理だよ、無理。794番、読めないっていうか、書けないだったかもと。いや、書けなくても英和辞書引く時点でもうおかしいですから、それで俺書けたら最高だよね、とにかくね。ちょっと待って、俺、この漢字読めねえな、ちょっと待てよ、つって英和辞書開い、ってかどこのページ引くんだよ、だってわかんないけど。ね、漢字って書いてあるやつを英和辞書で引くとしたら、どこを引くの？ K を見るの？どうなってんだよ。あ、英和か。ん？英和？ちょっと待って、どうなってんだそれ。どうなってんだよ。もうわけわかんねえな、そいつな。で、795。いや、普通の F ランク文系で8年生と。F ランクの文系で8年生と。そいつ、ちゃんと勉強してる？でもね、8年生ってことは何か理由があるね。力入れたらね、大学もね、あんまりね、あれだと思うよ。そんなに意地悪しないと思うから、できるだけ単位取らせようとすると思うけどな。それで取らせねえってことはよっぽど何かあると思うけどね。なんかセンター試験の日だということで、なんかセンター試験から始まりね、ちょっとした大学のうんぬんかんぬんの話がありましたけど、で、796、国語より囲碁ができたんでしょと。国語より英語ができたんでしょってことか。多分795が言いたかったのはそういうことじゃねえのか。英語ができて、だからあれだ、大学じゃねえ、何言ってんだ、分かった。分かった。意味が分かりました、自分も。自分もさ、3時で眠くなってるから、よしよしよし。分かった。796、798とか、その辺の書き込みのおかげで、楽しむっていう感じなんだっけかなっていうので、エンジョイだよね、パラパラ、楽しむかっていう風な形で分かるってことじゃねっていうことで分かった。じゃあ、この子、この、789のこのいとこの人は、まあ、理系とかそういうこともとにかく関係なく、なんだ、留学してたとか、なんか外国にいる、英語圏のね、外国にいるのが長かったとかじゃねえの。で、漢字忘れちゃったんだけど、まあ、当然それで英語はわかるから、 そっちの方の単語で調べて漢字の方を見つけるっていう、で、797、大学の非常勤講師っておいしい仕事と、うまくないです、多分、多分おいしくない。で、金だけで言えばおいしくないと思います。はい、多分美味しくない、で798、は4代で799、6年生の話は聞いたことがあると。1年働き1年学ぶ、それを交互に繰り返し8年生で卒業したという話。6年生の話を聞いたことあると言っといて、8年生で卒業したという話とかいう形で書いてあるんですけど、どういうことですかね、それ。1年働き1年学ぶ、はあ、その働いたのが何だっていうのがありますけどね。 何してたんですかね。で800番、おっさん院行きながら講師してたんでしょと。ああ、まあそのなんだ、大学2年生教えてたってやつでしょ、その実験担当やってたっていうのはありますけど、でレポートもちゃんと受けて自分がさばいてたっていうのがあるんですけど、だから金はうまくないですよ、全然うまくない。で801番が、金で全てを測れると思わない方がいいよって書いてあるけど、いやだから自分はそこを取ったんじゃないんだもん、だって金は別にどうでもいいんだもん、だって金よりもそのなんだろうな、そういうことを経験しとく方がいいかなと思ったからやったっていうのは、そう、面白いでしょ、話もできるしネタにもなるでしょそれで就職の時にも話せるでしょ、だって面接の時もさ。で結構やっぱりね、2桁の人数の人たちとそうやって関わりも合うし、関わり合うこともあるし、あと教えるっていう風なことで自分が相当理解してないとダメだし、質問に対して答えれるようにしとかなきゃいけないから、でそれなりに資料を用意したりとかこっちもしといてさ、なんかいろいろやんなきゃいけないしさ、で実験だからさ、実験できちんとなんつうのかな、いろいろ自分がまず先にいろいろなケース試してみたりとか、まあその辺も面白いし、だから金よりもそっちを取ってやりましたけどね、そうですね。だから自分はそういった形でやりましたけどね、そうだからいろいろあってね、面白かったよ、それでやってましたからね、で面白いやつとかいるからさ、やっぱりさ、できるやつはもうはいはいっていう感じのやつ書いてきて、ダメなっていうか、なんかあんまり苦手だなっていうようなやつが書いてくるレポートとか見てて面白いなと。で自分でやっぱりそれでまたレポート見てて、なんだろうな、そこでまた学ぶこともあるしね、その中身の、なんつうのかな、はーんっていう、そういう風な書き方してくんだってやつもあったりとかするしさ、で、まあいろいろ、だからそういう点で面白いなと思って、そうそうそう、だからそこでね、またね、あと、まあ、そういった人たちに向かって喋るっていうことは、また学会発表とかにもつながるわけでしょ、その、人前で話すっていうことはさ、まあ、学会発表以外にもまた今後にもつながるかなと思ったから、やったっていうのもあるしさ、やっぱ黒板、ホワイトボードとかの前でさ、はい、これがこれだよ、つって初めやってさ、で、実際にやってみますか、みたいになるから。で、802、おっちゃんが囲碁将棋、囲碁将棋朗読始めると聞いて飛んできました。将棋でいいのこれ将棋の儀って久しぶりに見た、これいいんだっけ儀ってってか何それ囲碁将棋朗読って 3、4、負とか言うの、つまんねえ。で、803番、ミスタッチ連発ごめん。貧乏だから1年交代で働くと額を繰り返したという話。そして教師になったんだってさ、と。あー、それは素晴らしいんじゃない？だから、学びてえっていう気持ちはあるけど、残念ながら金がちょっとねえと。でも学びてえって気持ちがあるから、1年働いて金を稼いで、学んで、で1年学んでまた金がなくなったらつって頑張ってたと。そして教師になったと。素晴らしい話じゃないですか。うん、それは素晴らしいんじゃないですか。うん、相当熱意がないとできないでしょ。だって働いた分溜め込んでそっちにぶち当てなきゃいけないから、そういったのはね、すごいじゃないですかね。で、804番、三桁の男と関係持ったの、と。だよそれよ。なんで全員男なんだよ。しかも関係持ったとか。ね、すごいよね、ある意味ね。まあ、ないですけどね、当たり前ですけど。で、805番、人前で話すことに慣れてないとラジオもできないしね、と。つか、ラジオする前の話ですけどね、それね。まあ、ラジオもできないしね、と。まあ、そういうことなん、そういうこと？わかんないけど。でも、自分がネットラジスタートを初めてやった時は、ボロボロでしたけどね、緊張等々で。緊張プラス実家っていうのがあって、すげえ、聞いてるよ、俺の知らない人が聞いてるよっていうのがあってね、ありましたけどね、はい。全然うまくね、経験が生かされてねっていう。で、806番、出席数が足りなくて8年と。重症じゃねえかよ。そいつやる気がねえよ、そいつ絶対。出席数が足りなくて8年って言った。そいつはもう多分、そのまんまダメじゃないの？うん。抹消されるべ、それ。で、807番が嘘情報来た。136人と関係持ったから、136って名前なんだぜ、と。どう？ああ、その時ね。うん。はい。136人と関係持ったから、わざわざ名前にしてみましたっていうね。なんだよ、それ。名前なんだぜって、なんだその知ったかぶりは。おいっていう、違うしっていうね。まあ、全然違うんですけどね。で、当たり前ですけどね。言わなくてもフォローする必要がないですけどね。で、808番。2006年に入っても前半は声が違ったね、おっさんと。2006年に入っても前半は声が違った？まあ、おっさんじゃないんですけど、だから20代中盤なんですけど、声が違ったっていうのはどういうことなんですかね。だからその辺の緊張が効いてるってことなんですかね。うん。はい。まあ、緊張してて、まあ、アウトーっていうのはありますけど、行かないでくださいっていうね、今となってはね、のはありましたけどね。でもね、やっぱり実家でね、声出して、かつ、まあ、初めてそうやって、不特定多数に聞かれるっていう状態で、だからもうその時はもう、なんだ、5人とか6人でもう、とにかく知らねえ人が聞いてるよ、すげえな、なんかっていう。なんで、これ何話したらいいんだろうみたいになっちゃうから。そう、だから、まあ、緊張しましたけども。今となってはっていうね。さすがにね、350回以上配信をしてたらね、慣れますわ。で、809番。ビッチは200人とか普通らしいよ、と。なんだろう、これ。なんで普通らしいよって。しかもビッチっつってるし、ヒデ。ね、200人とか普通らしいよじゃねえ。どっから、どこ情報それ。てか誰、うん、はい。で、ちょっと待って。俺なんだっけ、3時間ぐらいまでは、やろうかなとか言ってたんだよね。よし、3時間やったね。よーし、終わり。はい、終わりまーす。はい。3時まで行きました。3時まで3時間やりました。もう時間は3時半です。聞いてる人 もう多分、リアルタイムで聞いてる人が、5人から10人ぐらい、他の方はみんな寝てるんじゃないかと思いますけども、はい。で、810番がビッチが見けたそのイサム王国のセンター試験にようこそと。なんだそれ、何が出るんですか問題は。そんなこと振ってるとやめられないから、やめなきゃいけないんですけども。で、811番4時まで雑談雑談って書いてあるんですけど、なんでそんな元気なのか、お前は何時に起きて何時に寝てるんだと。なんでそんな手を振る余裕があるんだよ、雑談雑談って書いてあるけど、多分中の人すんごい眠いんでしょうけどね、多分ね、眠いけど俺がとにかく、ね、寝るまで喋ってろっていう感覚、なんですかね。はい、ここでじゃあちょっと振ってみようか。で、812、今から3時間じゃないのと。それはない。で、813、350回以上放送してるってネトラジの記録じゃないの、ライブドアに申請しようよと。ネトラジの記録じゃないよ、絶対もっとやってる人いるもん。うん、350回以上は絶対やってる。360回はやってる。うん、だってあっちの世界ゾーンだけでも 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 回やってるってことは、ファイルが15個あるってことは15回やってんだから、だってもうあっちの世界ゾーンやる前に350回近くだなっていうぐらいまでは多分やってんのよ。だからそこに15足してるから多分360ぐらいいってんじゃねえかなと思うんだけどな。うん、正確に数えたことないからかなり適当なこと言ってますけどね、でも300回以上は確実にやってますね。300は確実に過ぎてる、うん、ね、2年と2ヶ月になりますけど、配信始めて2年と2ヶ月で、360回もやってたらもう異常仕事してるやつとは思えないでしょ、どう考えても。うん、暇だなお前っていう感じするよね、どう考えてもね。まあ暇なんですけどね、無茶してるなとは思うけど、まあなんとなくできてるっていう、あとまあ喋りが好きなのかなっていうのはありますね。自分ではそう思ってなかったんですけど、ここまでやってね、もう否定できないところに入ってるかなと。そんなこと言われたことなかったんですけど、ラジオをする前とかはね、でもラジオをこうやってそのネットラジするようになって喋るようになって、あ、なんとなく自分できるなっていうふうに思った時に、ふと昔を思い出してみると、あ、いろんなところでも自分がそのなんだろう、喋りまくってるところ時ってあったなっていう、大抵自分がかなり喋ってるなっていうのを思い出す、その、この飲み会の時も俺ばっか喋ってたなとか、でこういう時もなんだかんだで俺喋ってたなっていうのがあって、あ、なんだ俺結構喋る人なんだっていうのに気づいたっていうのがありますけど、ネトラジの記録は今何回なんですかね。でもね、まあ500回以上は言ってんでしょうね、多分そういう配信はね、でも別にそこで争おうとかは思いませんしね、まあ、勝てませんしね、そこの人たちはまあ頑張ってくださいって感じなんですけど。で、814番、今からルドルフ大学に入学しようよと。やですっていうね、あれはつ頭がっていう、じゃあ誰か、やる人がいれば、5分待ちますので、スカイプでチャットを。本当かやで。815番、今年で1000回はいけそうですと。いけねちょっと待て、今年で1000回はいけそうですっていう方が815番さんなんですか、それとも自分の配信が1000回いけると、あと700回近く、まあ何から650回ぐらいを今年で消化できると、1年は何日あるんだってことを考えてないですよね、とりあえず1年は何日あるんですかね、 今年で1000回でもね、今年でね、だからでもね500も無理だね今年でね、とにかく今年でね、最初500って言ってたけどね、500無理だね、500は無理だけど400は行くね、400は400回配信はできるね、400回目の配信はね、絶対ね、今年中には、うん、3周年行く前に400回までは到達するな、どう考えてもな、これを崩さなければ、突然何かあったりポンとやめるかもしれないけど、それがなければ今の状態が続けばまあいけるかなっていう感じはします。うん、450はちょっとわからないっていう感じですかね、400回だね、頑張れ400回ですね、自分もなんかつけとりゃよかったね、第1回とか第2回とかね、つうかまあここまでやると思ってなかったからつけてなかったんですけど、本当に始めた時は1年もやるとは思ってなかったんで、始めた時はね、まさかそこまでね自分がやるとは思ってませんから、何にもつけなかったんですけど、意外と粘ってやってんな俺っていうね。本当にね、なんでそんなに俺やってんだろうっていう、なんだかんだで俺残ってんなっていう、俺は消えるんだろうなと思ってて、こういう人たちが残って俺はどうせやってもね大してあれだから消えてくんだろうなと思ったら、俺残ってんじゃん俺と、なんだかんだやってんじゃん俺よっていう、はい、で816、暇ならあと1時間雑談してよ、余裕で聞いてられるよと、来てくださいよ816番さんが、そんな余裕だったら。817番さん、デコありなのと、デコありだそうですよ、来たことない方募集中です、はい。で、818番さん、ベンツは長い走行距離乗ったユーザーを表彰するんだよ、ライブドアだってたくさん放送した人を表彰するはずと。しねえ表彰すごいね、だってそれだったらさ、だからもっと表彰言えてない、表彰しなきゃいけない人がいるでしょうよそりゃよ、うん、で819番毎日朝と晩やれば行くでしょうと、ムカつくわこの顔、ムカつくわ、計算もできないのかみたいな顔してるよ、朝と晩やれば行くでしょじゃねえよっていうね、確かに毎日朝と晩やれば720回30回か、ぐらいになるんで行きますよねそりゃね、っていうかそんな風にやってるやついたらね、ギネスだな、もうはっきり言ってライブドア表彰とかじゃねえな、もうギネスレベルだな多分、うん、まあね自分もこんだけやってるけど、本当にどうなんだろう、すっごい昔からずーっとやってるラジオってあるのかね、そうやってその自分がさっき言ったけど500回ぐらいやってるようなやつ、うん、自分の配信ってかなりあれ古い方、これさすがに古いのかな、2年と2ヶ月もやってれば、どうなんだろうね、自分がネトラジの歴史を知らないからねあんまりね、ネトラジってこれ始まって何年ぐらいになるもんなんだろう、でそこで始めの方で始めた配信でまだやってるような配信ってあるんだろうか、わからない、はい、で、820番、ここで呼びきれないくらいゲストが来る流れ、あそういう風に書かれてる時はね来ませんよ、はいで821、今日疑問系で攻めてみたけどどうだったとって言ってるやつも疑問系っていうね、どうだったって言われてもアンさんが書き込んでるのがどれだか知らねえけど、まあ疑問系のやつがそうなんでしょうけど、どうだったと言われてもまあなんだろうな、うん、まあ 疑問形で来れば一応それで自分が答えるから、話は進むのかな、広がろうと思えば広がるのかっていうのがあるんで、まあいいんじゃね、てかどっちでもいいんじゃねえので、822、どうせイサムさんは死ぬ時までそんなこと言ってるんでしょ、まさかこんなに配信するとは、そしてただ鳴り続ける BGM を残して生ゲロは最終回を迎えた、うっと死ぬ時すごいね、おいもうやめろって言ってんだけど、もう最後までやるんじゃって言うんでやって、まさかこんなにやるとはな、2300回かっつってってか2300どころじゃないですけどね、そんな年までやってたらね、ジジーっていう、もうおっさんとかじゃなくてジジーって言われてるよ確実に、ジジー死ぬなーっていう、声が細くなってやってるぞーっていう、でブレス入りまくりでね、もうヘッドセットしてるジジーがいるっていうのも面白いですけど、ボーボーボーっていう音がすごいしてて、で BGM をしっかりちゃんと BGM 後ろにかけてるあたりが偉いですけどね、しかも番組名変えずにね、最終回っていう、本当にで死んじゃうんだ俺、そこまでやってたら俺ね、何かに乗るな俺。823番、お茶をネットラジオなんで知ったのと、あーそれ話すと長くなるかな、うん、大して長くならないけど、自分はネットラジを先に知ったんではなくて、あれなんですよ、一番初めに流れとしてはピアキャストを知ったんですよ、どういう流れかちょっと忘れた、正直大学生の頃にピアキャストを知って、ピアキャストの配信をちょろっと見てる時があって、でその頃2ちゃんを見てる時でもあったんですけど、見始めた時でもあったんですけど、でも自分は見てた板は、ニュースで、書き込み等々せず、ただいろんなニュースがパンパンパンパンすば、なんだろう、ガンガンが上がるから、だからそのなんだろうな、その速さと豊富さで、いいなと思ってニュースのそのやつをちょっとパッパッパッと見てたんですよ。で、書き込まれてるやつとかあんまり見るんじゃなくて、そこに上がってるやつでちょっと気になったやつを開いて、そこのそのなんだろう、事件の内容とかを見たりするのが好きだったんですよ、事件とか、まあ、ニュースの内容をね。でそうやって見てたんですけど、時にそうやってピアキャストのやつを見てから、なんか実況っていうところに、でテレビの実況の方を見るようになって、で、そうだ、テレビの、実況を見るようになって、そこからなんとなく、なんだろうな、そういうたまたまだね、テレビのやつ以外に実況してるやつをたまたま見て、でゲームって書いてあったから、自分別にゲーム嫌いじゃないんで見て、なんだろうな、そこを聞いてみたのがスタートで、で聞いてみて、その時ネットラジっていうのがあんまり全然分かんなくて、ラジも当然も知らなくて、でこれ面白いなと思って聞き始めて、でラジとかの存在を知って、そのままどっぷりっていう、でネットラジっていうのをそこからまあ知るわけですけど、なりましたね。で824が817でこまだあと817番さんが来るんですかね、どうなんですかね。で825番、なんでそんな上から目線なのと、あれ俺上から目線なんか言ったっけわかりません。で、すいません、上から目線、俺何についてなんか言った俺。で826番、ネトラジ登場したの2001年だってよと、あーじゃあ相当あれじゃないの、まあ、今でもやってる配信があるかどうかは知らないですけど、まあ、2001年2年で始めた、番組で今でも続けてますよっていうやつがあるかもしれないですね、 あるのかな、わかんないけど、とにかくなんだろう、まあ、2001年ってことだから、まあ、3年4年5年やっててもおかしくないわけで、そういう配信があってもね、うん、ありそうですけどね、どうなんですかね。で、827番、ヘッドセット内蔵ジジイとかそういう時代になるまでやろうぜと。ヘッドセット、それヘッドセットって言わねえじゃん、もうなんか繋いでんじゃん、それじいさんに直でケーブルが繋いであって、てかその時はあれだな、無線で飛ばしてね、マイクがもう口に装着されてるようなやつでブレス入りまくり、どうすんだそれで。828番、この話で次の企画のゲーム作ってくださいと。822番はまさかこんな配信するとはってやつなんですけど、何それゲームって。822で終わりなんですけどね、この書き込みで、あの2行で終わりなんですけど、自分がね、まさかこんな配信、こんなに配信するとはって言って終わりなんですけど、はい。で、829がいい話だなと、いい話だなって、どれが、そのネットラジオを見つけたっていうのはどういういきさつでっていう話がいい話、それとも、自分が、死ぬまでやったっていうことについて、どれについて言ってんだかわかんねえやつがいい話それ、はい。はい、というわけで、どうもでした。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、4時になる前にやめとこうということで、この辺で、まあ、3時間、やりましたんで、やめたいと思います。ありがとうございました。はい。録音は、ファイルは一応、まあ、まあ、いつも通り、アップしますので、もし興味があったら落としてみてくださいと。はい。うん、最近ダウンロード数とか見てないけどね、うん、どうなのかわかんないけど、まあでも一人はなんか大体、まあ、ゼロではないっていうのは確実に、うん、あるので分かってるので、だったら、まあ、一人でも落としてくださるんだったら、あげようと、あげといた方がいいなという形で、まあ、やってるんですけど、で、8304時まではデコ待とうよと書いてあるんですけど、変わんなくねって思うけど4時まで待っても変わんねえと思うぞ、今来なかったらと思うんですけどね、はい。で、4時まで行ったら今度4時半まではとか4時10分まではとか4時15分まではってな、やるならどうせっていう、のがあるので、はい。じゃ、だってね、だって俺言ってからもうとりあえず確実に5分は過ぎましたからね、何分にいたか忘れたけど、はい。というわけで、この辺で終わりにします。じゃあ、この辺でさいなら、バイバイ。